新印刷会社猫のしっぽプレゼンツ、
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
でしょ、
うん、
だってもう何35度、
はい、
猛暑日、
はい、
って何ってついこの間まで言ってたのが、
う
ん、なんかもうスタンダードな感じじゃないですか。
普通ですよね、
うん、ね、連続何日猛暑日とかさ、うん、ね、水がめは大丈夫かいみたいなね。
本当ですね、
うん、あれでもほら例えば何年前とかさ、何年前、うん、例えば去年もそうだけど一昨年もその前も、うん、大体この時期さ、水不足です
って言いますね、
うん、でもう水源地がもう何パーセントですみたいな、うん、結構深刻じゃない、
はい、
で大体その後何日か経って台風が来たりとかして、
うん、
でこう結構降ったりもするわけじゃない、うん、あれはいっぱいになるんだろうね、そこそこ。
そうですよね。
なんでそれ言ってくんないんだろうね。後追い取材じゃないけどさ、
あ、
皆さんご心配いただきましたけど今のところ結構80ぐらいまで行ったんで、
うん、
ご心配は、まあ前ほどじゃないですよぐらいさ、
まあ、そうです。一言言ってくれればね、いつまで頑張って節水すればいいのかっていう。
もちろん節水はするけども、うん、でもやっぱ精神的に違うじゃん。
そうですね、水ないんだ、ね、そうかって思ってるのって、ね、
散々さ、ないですないですだけ煽るだけ煽ってさ、
うんうんうんうん、
あれの姿勢ってどうなのかなって俺。
そうですね、ちゃんと、うん、後のことも言ってほしいですよ
ね。トイレットペーパーなくなりますみたいな感じ、ずっとトイレットペーパーみんないつの時代だよって言うんだけど、ね、だからちょっとそんなことをねいつも思うんですけど、まあ、
うん、
今はねとにかく水分補給をしっかりしてやるということを
言
い
ました。そうですね。
ね、
うん、
特にエアコンをかけよう。
そうですね、そう、無理することないです。
結構ね俺ね、
はい、
昼間家にいる時とかって、
うん、
かけなかったんだよ割と。
あ、そうなんですか。
で、うん、暑いの大丈夫ね、もともと仕事柄。
そうですね、暑い中に入ってるんですよね、
暑い中に、さらに中に入るというですね。
、はい、
もう正気ではないお仕事をね長いことやってましたから、
はい、
暑いのは割と平気 で、
うん、
でだってその暑い中に暑いものを着てさらに暴れるって仕事をしてたんだから。
そうですよね、おかしいですよね、
うん、おかしいと思います、
うん、
だからね昼間とかはね、
はい、
あえてかけずに、で逆に夕方からかけるようにして、うん、で大体寝苦しいとねちょっと厳しかったりしてね、
うん、
なんてことしたけど、今はねためらわず昼間もかけてます、
う
ん、
はい、私
ドライ、
もうすぐペッてつけてます
ね、うん、もうでは皆さんも本当ね、
そう、無理は良くない、
そう、うん、なんで熱中症か。
あ、そうです ね、
熱中症に、これな、熱中症っていまだにねちょっと自分の中で言えなくて、はい、脱水症状って言っちゃう。皆さん脱水症状に気をつけてね。
うん、
でこの間ね二十何年前のね、
はい、
そういうイベントのビデオ、京都でやった、ね、屋外イベントのね、
はい、
なんか映像が出てきたんですよ、
はい、うんうん、
で僕が前説をしてるわけ、
はい、
でみんな気をつけてな、日射病になんないようになって言ってるのずっと。
あ、連呼して
日射病になんないようにな、
そういう単語もありましたね、
日射病とか、あと熱射病になんないなとか、
はい、
だ今全部低めで熱中症って言ってるけど、あ、やっぱそういうところで言葉も変わってんだななんてね、こう思いましたけども、
ね、
さあそんな暑い中でございますが、
はい、
今日はですね、
はい、
そうなんだよね、
もう、うん、
118回目にして、
はい、
っていうかもうとっくに出てたろうって、ま、僕自身も思っていたんですが。
そうですよね、
多分今の業界の中でですね、
はい、
間違いなく一番付き合いの長い人です。ね、で今更この人に何を聞こうかなっていう、ね、
あ、そんな感じなんですか。
そんな感じなんですけど、
知らないことは何もないぜみたいな。
いや、まあでもまああるでしょう。
あるんです
ね。その辺を今日はちょっとほじくり出してみようと思うわけでございますけれども、はい、今回のゲストでございます、上村喜八郎さんです。
どうも。
変なテンションですね。
いや、暑いね。
いやいやいや、なんだろう、
本当に。
何ですか、なんかちょっと微妙に照れた空気。
さ、上村喜八郎さんですって。
あ、そこですか。
喜八郎で、気恥ずかしいわ、こっち。
まあまあ、呼び捨てでいいですよ。
ね、ありがとうね。ということで、うん、まあ、ご存知の方もね、いらっしゃるかと思うんですが、うん、リアル高校の同級生です。
はい、なるほど、これが噂に聞いた。マスターのそばにいると、よく、喜八がね、喜八がねっていうふうに聞くんですよ。だから、お名前だけはものすごい知っているっていう、ついにいらした喜八さんと思いました、私は。はい。
とっくにね、呼んでると思ってて。で、この間、なんかの時、イベントで、喜八が、おい、大野、お前、ラジオやってんだってみたいな。
うん。
やって、何言ってんの、お前みたいな感じで言ってたら、あれ出たことなかったっけ、
ないよ。
ないよ、僕から。 じゃあ来るみたいな、
ゆっくりみたいな
気持ちよく早いんですけどね。ね、うん、まあですから、そんな、まあでも、まあ、ギャッちゃんとはね、本当に、まあ、高校1年の時からのお付き合いなんですけれども、今日はその前から、
そうですよね、
僕の知らない上村喜八郎をいろいろ聞いてみたいなと思うんで、一つよろしくお願いいたします。
お願いします。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。今日は上村喜八郎、私がゲストでお邪魔しております。
の秘密基地へようこそ。ショッカー大野の秘密基地へようこそ。ショッカー大野の48階です。いらっしゃい。
噛むなよ。
なんて言っていいか分かんない。
ちょっと照れるね。
なんかね。ちょっとね。こういう面と向かってこういうね、やりとりってのはなかなかないから、
ね。こういうショットでないね。
ない、まあ、初めてだ。
違う、ちゃんと名義で喋ったことないね。
どういう
ことここ30年ぐらい。
ふ、
うん
まあ、ざけあったりするときはね、別だけど、仕事としてこういう形
で。そうだよね。っていう
同じ、そう、まあ同じってのは、まあ同じような業界にいるんだけど、そうだよ、一緒にちゃんと仕事したのってね、
ね
多分ね、超新星フラッシュマンショー以来じゃない？
ああ、渋谷のね。
ね。
デパートのね。
そうそうそうそう。あとでね、ちょっとその話もゆっくりしたいと思うんですけど、あとはだいたいね飲み会だもんね。
イベントとかね。
イベントの打ち上げとかね。
打ち上げとかね。
で気がつくとみんな酔っ払ってるっていう
ような。なるほど。
ね、ところしかないから、
いつも同じ光景だみたいな。
そうそうそうそうそう。で変わらずにもうかれこれ35年以上ねみたいなことになってますけど、あれまあ同じ高校ってことなんで、まあ、僕は横浜のね高校なんですけれども、え出身は そもそも横浜とかじゃないんだよね。
横浜じゃなくてね、僕は生まれは大分県。
大分。
大分県の竹田市っていうところで、
はいはいはい。
生まれまして、
うんうん、
はい。でそこから。まあ、伊勢半までだったんですけどね、
うん、
その後に岐阜県の大垣市っていう、う
ん、あ大垣ね、うん、はいはい、あの夜行で行く鈍行のさ終点だ大垣、
そう
だ
な、
ねうん、そっから西明石行きに乗って神戸とかよく行ったもんだ
本当
あの金のない頃な
鈍行でね、
大垣ね、
大垣市っていうね、
はいはいはい、
うん、家のすぐ近くに競輪場があって、
うん、
大垣競輪っていう、よく遊びにね、うん、その競輪場の中にね、はいはい、忍び込んで、で競輪選手の人がね、
うん、
優しく受け入れてくれるんだよね、
忍び込んでるの
忍び込んでるにもかかわらず、
うん、そうだからなんかね自転車に乗せてもらったりとか、
あそう競技用のね、もうすごいじゃん、
なんかね優しかったね、
それ大垣いくつぐらいまで行ったんですか、
で小学校4年生のね、1学期ぐらいかな、
うん、
そこから横浜に転校してきて、
それで横浜、そっか横浜なんだ、
そこから横浜
なんです、はいはい、
うん、
あでもじゃあその小学生の4年になるまでの、
うん、
じゃあ大垣時代が一番じゃあ子どもの記憶としては残ってる感じ、
うん、ね、
さすがに、
ね、
大分1歳半じゃね、
まあそうだね、
全く覚えてない、
そうそうそう、
まあ、忍び込んだりしてるってことは結構もう外でやんちゃして遊んでるようなタイプだ
った、まあ、真面目にやんちゃしめ、あそうなんだ、そうですからね。
普通にね、
うん
うん。結構やっぱじゃあ自然も多くてみたいな。
な岐阜大垣はね、
やっぱ
山とかまああるし、うん、川もあるし、
うん。
うん、であのなんつうんですかこうねこう、はい、幅がすごく狭い川が結構あったり
とか。ちょっともう本当小川みたいな感じの。
あの開発されてないですよだから。
あそれはそうだね。その時代だね。うん、昭和30年代ね、そうそう40年ぐらいか、昭和40年代ぐらいだもんね。
ねよく船とか釣ったりね。
はいはい。
うん。
あ釣れるんだよね、そういう釣りとかできんだ、
綺麗な川なんだよね、そう、
あじゃあ大自然の中で育って、
うん、そうそうそう、
ね、自然地って感じで野生地というか、うん、
そうだよね、だからほら岐阜県の大垣市って、うん、夏は暑いし、
うん、
冬はすごい寒いのよ、
うん
うん、
で雪がすごい降るしね、
はい
もう一瞬で真っ白になっちゃったりとかね、
う
ん、でその近くに揖斐川っていうのがあって、
うんうんうん、
そう、そこがね冬になるとね凍るんですよ、
はいはいはい、
うん、で真ん中まで開けちゃう、
へ、
車でも行けるっていうね、
あ、うん、それこそスケートリンクみたいな、うん、自然のスケートなんて、ね、
そうそうそう、
その気になればね、
うん、
あ じゃあいい環境で、
うん、いいですね、
ね、喜八郎少年のこうね、うん、基礎というか下地をこう育んだのかしら。
まあそうかもしれないですね。
そんな自然にあふれた場所から急にポンって横浜来て、うん、横浜はどうでした？
横浜はね、はい、やっぱりコンクリート多くてね。
あ、そうだね。
どうしてもね。
うん、あ、そっか、もう昭和40年代だから、うん、高度経済成長のあれで、ね、うん、いろんなものガンガンね、まあ東京はそうだけど、そうそうそう、横浜も結構ね。
45年、46年ぐらいね、うん、引っ越してきて。
はいはいはい。うん、
やっぱこう、まあ今から思うと、うん、あ、今思うと、うん、その横浜でも、港とかじゃないから、
はいはいはい、
横浜の中でも田舎なんだけど。
そうか、え、何区だった？
当時はね、緑区。
あ、もう緑区って名前だけで緑だもんね。もう絶対そこ港関係ない、ね。
関係ない。
横浜とは名ばかりの山ばっかり、
ね。山ばっかり。
なるほど。
うん、今、現在はもうすごい開発されてね。
そうそうそう。
ね、広北区とか、まあ緑区とか。
そう、続き区とかね。
続き区なんてのはね、俺らの子供の頃はなかったよ、
うん。新しくできたからね。
ね、でかね、できたもんね。
う
ん、
そう。
そっかそっか、うん、猫社長も横浜だから。
あ、そうですか。
そう、結構横浜関係が多いん
ですね。
うんうん、
だから当時その引っ越してきたばっかしの時には、うん、その新横浜の駅がすぐに見えるのよ、
はいはい、
何も立ってないから。 あと富士山と新横浜の駅が、
すごい、
そうか、周り何にもないもんね、
なかった時代なんだよね。
そうだ、
うん、だけどやっぱりコンクリートが多いなと思った。
はいはいはい、はい。
うん、
そうか、新横浜か。
うん、
あ、初めてね、新横浜駅行ったのは、
うんうん、
あなたと一緒に行った修学旅行ですよ。
あ
なたと一緒に行った。あなたと一緒に行った修学旅行。
あら、まあ、
一緒にお供しましたね。
一緒に行った修学旅行。あれで、新横浜から小玉に乗ってね、
ね、
新大阪まで行って。
うん、そうそうそう。
そっから、
ね。で、寝台列車で。
寝台列車で。
九州まで行って。
九州
行
って、ね。
そうそうそう。あれ、貴重だった。天気良くてさ、夜さ、寝台列車の中から星がすごい見える。
ね、
うん、
ね、残念なのはね、
はい、
男子校だったんで面白くなんとなくて、まあ、そんな話もちょっと、
まあね、
修学旅行のエピソードのいっぱい、これだけのいっぱいあるんで、
もうちょっとあるんで、
もうちょっと今小出しにしながらなんかダイジェストを 今、ね、今日のアラカルトみたいな感じで、で横浜に来ました。
、
ね、じゃあ小学校4年生
4年生
お、
うん、2学期、うん、そうですね、
はい、ね、
う
ん、で4年ぐらいだと、まあもちろんこ、まあ、結構横浜も、まあ、緑区いろいろ遊ぶとこもあったろうし、田んぼとかさ、
うん、
畑なんかも、
うん、
まあ、どうだと、うちはあったな。
あった、
うん、江南区、うん、江南区は上大岡はね、まだ田んぼ畑ありましたね。
そうだね、まだ開発もされてない時だったよね、
うん、山だから ね緑区どっちかというとね、
そうそうそう、
やぶ、うん、とかいろいろね、結構じゃあ外でやっぱり遊びましたか、横浜も。
まあ遊んだ、遊びましたよ。
うん、
あとなんだろうな、こう、うん、自分の小学校よりも分校ってあって、
はいはいはい、
うん、その分校の方が僕は家が近かったんですよ。
おお、
うん、実は、
はいはい、
だけど区域として、
あれめんどくさいのね、
そうそう、
そう、
学区でね、
そうそう、
そうそうそう、
うん、
僕もね中学校隣にあったんだけど、
うん、
そっから15分ぐらい歩いた、やっぱり分校、
あ、
学区が違うからっつって、ただまあそっちの方が新設校で新しい学校だったから、制服はブレザーだったし、で隣の中学は学ランだったんで、でなんか結構悪もいっぱいいるっていう噂もあったから、新しい方がいいやと思ってまあ通ったけど、あ、でもちょっと不思議だね、なんか学区に来られちゃったことあったけど、
ね、
でもじゃ あの文校じゃなくて本校の方へ通って、
そうそうそう、
うん、
だ一番あの遠い生徒だった。
ああ、そうだよね、
そう、30分かかる、
あ、遠いわ、
うん、で文校だと10分、
うん、そうだね、すぐだもんね、
うん、かかるかかかんないか
みたいな。やっぱ横浜市おかしいよ、やっぱ横浜市おかしいよ、今更なんか横浜市もう俺横浜市民じゃないからおかしいよ横浜市そっかそっか、ね、うん、じゃ あで4年生でしょ、だからちょうどだからテレビ、
うん、
僕らの世代ですから、
う
ん、まあテレビとかね、見てた、
うん、
もうその第一世代っていうかね、
うん、
まあ、まあ俗に言うテレビっ子ですから、まあ
ね、そうだね、
どんなの、うん、まあまあ大体同じの見てたと思うんだけど、うん、
まああれだね、うん、梶原一騎シリーズだね、
あ、巨人の星、
巨人の星、
明日の城、
タイガーマスク、
タイガーマスク、
うん、まあ巨人の星は、うん、もう楽しみだったね。
あ、そっかそっか。
うん、あの大リーグボール養成ギブスが欲しくて。
うん、だろうね。
あれどこに売ってんだっつって、
ね、あなたはきっと欲しいだったと思う、
そういうタイプな
ん、うん、そういうタイプだね。
いろんなおもちゃ屋さんとかね、はいはいはい、デパートとかちっちゃいおもちゃ屋さんとか町の、もういろんなところに行って、いやないよってないよって、だから俺だけじゃなくて、ね、いろんな、ね、
みんな聞いてるんですかね、
そう聞きに来てたんですよ、
本当にないんですか、本当にないです、
本当になか
ったんです、ね、
あれ本当にあったらあの問題怪我しちゃいます。
そうそうそう。だからね、エキスパンダーってあるじゃんね、うん、あのボディービルですから、エキスパンダーってバネをビヨンビヨン伸ばすやつ。あれで改造してまあ実際の、まあ、あの星一徹もそれで改造して作ったっていう設定になってるけど、うん、だそれで作ったなんていうね、大人ね、結構いい大人が作ったって話は聞いたことあるけど、商品としてはなかったね。だもし今現在に巨人の星が蘇って大リーグボール養成技術ってのがあったら、うん、まあ多分あのバンダイさんがね、はい、あの作るんじゃないかな今ならば、
なるほど、
キャラクターグッズとしては、
うん、
もう巨人の星と星といえばこれっつって、うん、で途中であの例えばこう消える魔球とかさ、ね、なんかねそういうようななんかこういろいろギミックを考えてさ、うん、今ならもうバンダイさんが
ね、ママちゃんじゃないですかね、
うん、身を挟まないようにしてほしいね、
ね、元気に行くね、
そうそうそう。
クレーム大変だから今つくねえが
、ね、
でも明日のジョーのグローブってのは売ってたけどね、
あ、
うん、あのグローブに、ジョーのね、うん、絵が描いてったの、うん、それは僕持ってましたね、
本当、
うん、持ってた、あでも巨人の星はそっか、だからあの頃はいわゆる、ね、マーチャンダイジングっていうね、うん、まあ、ちょっと難しい言葉を使うと、キャラクター商品、うん、からキャラクターグッズで、うん、まあ、スポンサーがね、うん、あの、まあ、ちょっと、ね、商売をするっていうのが、うん、そんなに前面に出てなかった時代ですよね。
はい、
うん、だからこう、何を作るっていうよりも、やっぱりその梶原一騎さんの原作のスポーツ根性ものの、うん、で、まあ、ジャイアンツがね、巨人大砲卵焼きの時代だから、
うん、そうだね、
ね、で巨人をモチーフにしたアニメーションを作ってっていう部分で、そこでじゃあ何を作ろうかってね、なんかグッズを作ろうっていうのはなかったのですよね。普通にあの野球帽はみんなもうジャイアンツだったもんね。
ジャイアンツだね。
だから学校にかぶってく帽子、学校にかぶってく帽子は全部あの YG マークがね、あの眉間のとこにちゃんとあって、黄色いね、最初全部黄色だったもんね。そのうちちょっとおしゃれになってね、赤だのブルーだの出てきて、でその後阪神とか、まあ各ねチームではね、まあもちろん広島カープなんかも、カープなんかはね、だって赤ヘルになってからだよ、そんなの出たの。まだだから H の頃はね、多分 H っていう帽子は俺見たことないけど、C になってから見たかなみたいなね、阪神のマークとかね。だけどそれまではね、もうほぼほぼジャイアンツで、だからね、小学校の時の校長先生が、君たちはジャイアンツ小学校の生徒かっていうんだよね、
うん、
でちゃんとうちの学校の校章が、はあ、購買部に売ってるから、はあ、それを縫い付けなさいって、校章ってただ本当生地縫い付けるだけだから、うん、ダッサいんだよね、
うん、
でしかもまだ黄色の帽子にベストで、その黄色だったらいいんだけど、まあ、青い帽子なのに校章って全部下地が黄色なのね、うん、すごいもう違和感あるし、みっともねえし、うん、だったら被んない方がいいじゃんって、うん、で被んなくなっちゃったけど、
うん、
うん、でもだから巨人の星ごっこするにはその帽子をね、うん、ジャイアンツの帽子を被るっていうのは良かったかもしれないけど ね、
まあ、草野球もよくやってたね、
野球やってた、う
ん、やってたやつだ、で今と違ってね、空き地で平気で遊べた時代だった
から、ボールしてもいいんですもんね、
そうそうそう、
そうだよね、うん、
で野球人口がやっぱね、うん、多かったんだよね、
うん
うん、だからちゃんとチームが、ね、
うんうん、
作られて、
あ、そうなんだ、
ちゃんと試合もできてた、
はいはいはい、
うん、
そっかそっか、俺らそこまでいなかったから、ね、じゃあ6人でやろうとかね
三角ベースみたいな、
三角ベースでやろうとか、うん、あともっとじゃあ少ないなったらね、あの野球っていうよりも、うん、あのゴロで転がしてね、
あ、キックベースみたいな、
ゴロベース、
はいはいはい、うん、
だから手であのボーリングみたいにゴロゴロゴロって投げたやつを手でポーンって打つみたいな、
あ、ね、
あれであの下級生はね、チョビって言ってね、ちょこんとだけ打って、だバントみたいなもんだね、うん、ちょこっとだけ打ってバーッと走って逃げちゃうみたいな、うん、なんか、あ、思い出すね、やっぱそういうの聞くといろいろと、
なんかマスターからこういう話あんまり聞いたことなかったです、
ないです、 ですよ、
うん、なんかもそも野球やってたんだみたい な, なんか、
いやいやもういや付き合わされていやいや
あまり
大嫌いだもん、ね、メンバーさんなんやから慶応とかのび太くんと一緒だから頭数で呼ばれてたからもうすごい嫌で嫌でね あれやっぱあのほら親父さんとかねその家のお父さんとかが野球好きで、うん、ねやっぱりナイター中継をビール飲みながら見てるとか、うん、そういうのを一緒に見てると子供がね野球好きになるとかさ、
うん、まあそうだ ね, ね、まあ、必ず見てたからね、う
ん、あ家村家は見てた
見てた見てた
野球
やってたよいや見てやった
なそうだよね
そう
まだサッカーとか J リーグなんか当然ないし
そうそうそうそう
サッカーとかは本当はもう静岡限定みたいなところだったから、
うんそうだね、
もうスポーツといえば野球だもんね、うん
まあ、野球中継って大体巨人選手しかやらないじゃない、
うんうん、そうだそうだそうだ、
うん、なん
巨人の選手しか知らないんだよ、
ね、あ
そうだね、
うん、当然みんな巨人ファンになっちゃいますよねそ
う
そ
うそうもう王選手長嶋選手だもんね、
うん、
そうか
V 級時代だからね、
うん、V 級時代すごいもう無敵のだもう9年間連続で優勝してた
そ
う
そ
う
そ
う
あそんな時なんですね、
う
ん、
そう V9 選手なんですね、うん、
はい
ちょうどその時代をうまく反映して梶原一騎先生が巨人の星を書いたんですよ。なるほど。そうそうそう。でそこに、まあ、星飛雄馬という架空のね、
うんうん、
主人公を登場させて、うん、だからそれがね V 級が終わって、まあ、長嶋さんが引退して、
はい、
で一つちょっと巨人の時代がね一段落したかなって言った時に、うん、長嶋さんが監督になったら最初の年にビリになっちゃうのね。
そうそう。
あ
だったらこれがまたね、すげえなと思うんだけど、でその後また優勝するのよ。
次の年ね。
ね。
うん。
だからまあで後にまた優勝でメイクドラマですと。メイクドラマですね。とか言ってたけど、でもだからその今度はまたどん底から優勝するときに。巨人の星2でとかさ、新巨人の星っていうのがまたね、星ヒューマが帰ってくるっていう、
ね。あ、そうなんですね。そういうタイミングだったんですね。
そういう漫画でなってくるっていうね。大河ドラマだったよね、だから
そ
ういう
ね。長かったね。
あ、うん、それはやっぱりじゃあ見てたよね。
見てた見てた。
当時だからまだね、うん、カラーテレビが、まだそんなに普及してないから、
うん、
だから今当たり前に全部カラーだけども、
はい、
半分以上白黒だったんですよ、
うん、
だからカラーで、うん、この番組はカラーで放送してますよっていう時にはね、
う
ん、字幕スーパーで、
そうそうそう、
下の方にテロップでね、うん、カラーって出るの、わざわざカタカナでカラーって出るの、右下のとこに、
はい、
でそれがね巨人の星はちょっとねおしゃれでね、そのカラーっていうその文字がね、うん、野球のボールのデザインの中にカラーって書いてある、
あ、へー
これちょっと粋なね、
すごいよく覚えてますね。
だからリアルでは気がしたし、リアルに見てたよね。
あれプロレスも見てた。
もちろん見てた見てた。
プロレスもさ、ボボブラジルっていう人がさ、
はい、ボボブラジル、ね、
出てくると、
はいはい、
その時だけ白黒になるんです。
え、そうなの。
そう、流血が多いから。
そういうことがあったんだ。
だから刺激が強くて、そうそう、
会場に来た女性が失神しちゃったとかね。
そうそうそう、
あったあったあったあった。
だ
ああ、そっか。
そうなんです
よ。パートカラーとかね、そういう感じで。
ただ映画にもあったけど。白黒で放送してますって。うん、逆にそれはカラーじゃなくて。カラーって感じ。
そんなこともあるんですね。
そうそうそう、
すげえ、それ初めて聞いた。
うん、
あ、そう。
そうそう。
あ、でも分かる気がする。失神者続出って。
うん、
だタイガーマスクで後に何かでもちょっとそういうシーンでキャーとか言ってね、
はい、あ、そうそう、あの漫画のね、
そう漫画の、うん、トラの穴のレスラーが反則でね、
そうそうそう、
結構メリケンサックなんていうさ、うん、ガーンとかで血がビャーンとかさ、うん、出るとキャーって失神するシーンとかさ、うん、漫画でもあったけど、
そうだよ、はい、リアルだったんだ、
リアルにあったんだ、
うん、あったんだよ、
うん、あ、プロレスね、あ、だから力道山とか、
そうそう、
だけど、え、全日本、僕らやっぱり夢中で見た時はもう全日本プロレスか、うん、新日本プロレス、猪木さんの
新日本はまだなかった、
まだ、じゃあまあ完全に日本プロレスだ、
そう、
だからタイガーマスクがまあちょうどアニメやってた時と同じだから、
う
ん、ババ猪木、坂口誠二、大木金太郎みたいな、で吉村道明あたりがもうみんなわーっと一つに、
どんどん名前出てきますね、
タイガーマスク、
うん、国際プロレスもあったんだよね、
あったあった、国際プロレス、木村雅彦さんが作ったんですね。
で、ね、ビル・ロビンソンとかさ、外国の選手がね、
ね、ブルーのサンマルチのとか、うん、人間発
電所、デストロイヤーみたいな。
さあ、デストロイヤーはね、もう噂のチャンネルでね、ね、日テレでね、噂のチャンネルっていうね、バラエティーがあって、和田アキ子さんがね、
うん、
リーダーで、
うん、
で千田光雄さんとか、
はい、
後のだからタモリさんなんかもその番組でね、こういろいろ出てくるんだけど、まあ当時は ドリフ の8時だよ全員集合と並んで、うん、まあ、PTA が子供に見せたくない番組というので得てしてそういう番組は見たいんだよ子供は。
そうですよね。
でそれで見た時にそのねザ・デストロイヤーっていう、うん、まあプロレスラーの覆面レスラー、うん、
で外国人のね、
うん、まあ、ね覆面の魔王と言われたもう反則技をするもうね極悪なレスラーだったの、はい、当初は、
うん、
で 初来日した時にその力道山と戦った、
はい、
すごい力道山と戦って血まみれでそれこそねもう失神者続出のようなすごいね試合をやってたんだけど、うん、その番組ではとっても面白いバラエティ番組のおじさんになってたの。
へ
で日本語が喋れないのよ、
はい、
でそれを一生懸命和田アキ子さんが、うん、日本の文化にね、うん、ちゃんとデストロイヤーを親しませるんだっつって、うん、で今日は国定忠治をやる、ね、国定忠治をやる、でいいかデストロイヤーこういうセリフを言うんだぞ、赤城の山もっていうの、うん、そうすると日本語喋れないから聞いただけでさ、うん、あれから赤城の棒ねめとか言って、うん、それがねめっちゃくちゃ面白くて、だ赤城の山も赤城の山めじゃない赤城の山もというのを延々やってるだけなんだけど、
うん、
それがめちゃくちゃ面白くて、
うん、
で当時リングアナウンサーをやってた徳光和夫さんが、
そうそう、
いきなり出されて、うん、でいきなりその、うん、デストロイヤーの必殺技四の字固めを生放送中にかけられて
で本当に痛くて泣いちゃ
って、放送中に泣いちゃって、明日俺父親さん完備なんだよっていう最後にいいオチを残してマイクを置くっていう、ね、すごいバラエティーをやってた。
そうだ ねデストロイヤーも ね、う
ん、プロレスだけでこんだけ語れるわねでその後ほら、まあ、馬場さんと猪木さんが、まあこうね、別れて、
そうだね、
で日テレの方が全日本プロレス中継、
そうそうそう、
で、ね、
金曜テレ朝が
新日本プロレス、うん、ね、で全日がだから土曜日の夜8時だ、
うん、
で新日が金曜日の夜8時で、
うん、
でテレ朝でやって、
そうそうそう、
で裏が太陽に吠えろだったり金八先生だったり、
そうね、
そこと並んでプロレス中継やってたんだよ ね
ゴールデンタイムだもんね。
ゴールデンタイム
で、すごい時代ですね。
全日本だって今のね、あのめちゃイケとか、うん、ね、だから8時だよ全員集合の裏だった当時ね、
うんうん、
すごいですよ。8時になるタッタラッタラッタラッタラッタラッタラッタラッタラッタラッね、でなぜか必ず一試合終わる途中で、リング上を掃除するのよ、
はい、
掃除機で、
掃除機で、
うん、はい、ただいまリング上では三菱電機の掃除機風神が
宣伝になってるんですね、
三菱電機がスポンサーが、そうそう、すげえな今日はなんか昭和史を語ってい
やなんかすごいです、ね、そういう時代だったんだなって、
やっぱ格闘技男の子は好きだったよね、
まあ、好きだったねみんなね、うん、まあ本当相撲もちゃんと見てたしね、
あ、見てましたか、ね、相撲は
見てました、うん、見てた、
あ、俺ね相撲は当時あんまり見てなかった、
あ、本当、
うん、近所にね、
うん、
ね大砲とね柏戸とかね、うん、
はいはいはい、
来たんですよ夏休み子供なんちゃらみたいなので、うんうん、で近所のお兄ちゃんたちがちびっこ相撲で、
うん、
10人ぐらいでね力士にこうかかってって、はいはい、みんなやられちゃうみたいなのを横で見てて、もう誰が誰だか分かんなかった、
あ、本当いや、あの時はね、うん、見てたから、
はい、
結構知ってたね、
あ、そう、
うん、
だから本当に健全なね、
うん、
昭和の少年だったんだね。
そうですね。スポーツとか、ね、うん、
ちゃんときちんとしてたね。
きちんと。
え、ジェスターはどういう感じだったの？
俺野球見ないでしょ。相撲も見ないでしょ。見て、まあ教師の今言ったのは、
うん、
アニメだ。ダメな昭和の
少年。
ね、野球もだから呼び出されてからしか行かない。いやいやいやって伸びた君だったしね。どんなもんじゃねえな。ね。だけど、じゃあ、そして、中学にこう上がっていく気八少年ですけども、うん、クラブ活動とかはやったりしなかった、うん、
クラブ活動は中学校の時は体操部だね。
あ、体操やってたんだ、
体操部。うん。
あ、そっか、もうそこに素養があったんだ。
うん、
だから、俺、アクション、まあ、後にね、後でも話するアクションの世界って、うん、もう、ボンボンバク転とか切ってたから、うん、あ、体操部だったの。
体操部だった。
ああ。
で中2から町の道場で空手習い始めて、
うんうん、空手もね、
そうそうそう、
え、それは何、なぜきっかけは、
うんうん、まず体操は、
うん、まず体操は、
体操はその、うん、小学校の時の、
うん、
オリンピック、うん、オリンピックを見て、
はい、
体操を見て、
うんうん、はいはい、
あ、中学校になったら体操に入ろうって思ってね、
ほ
う、うん、で俺の小学校の 5,6 年の同級生と、
うん、
じゃあ一緒に ね、中学になったら体操部入ろうねっつって、
はいはいはい、
うん、でその同級生のお兄さんが体操部の部長だったんだよ。
ああそっかそっか、うん、あれ知り合いがいたらね。
そう、うん、そしたらそいつ同級生野球部入っちゃってさ、
あれえでしたよ、はい、一緒に行こうぜとか言って、なんかオーディションに付き合ったら付き合った方が受かっちゃったみたいな
あれ野球部なのみたいな、まあ、でもまあ俺は体操部に入って、うん、まあ、3年間やったんだけど、
あそうなんだ、
うん、そうそうそう、
あだからね、いやもうバンバンさ、はい、あのやっぱアクション俳優になった時に、うん、バク転とか切ってて、あ気持ちすげえなーと思ってたので、てっきりアクションの世界に入ってから始めたのかと思ったら、うん、ちゃんと三つ子の魂ね中学校3年間一生懸命やってた
んだよな、うんうん、
へえ、これ初耳よ、
あそう、もう
しごかれたよ、
あだよね、
先輩からね、
あ中学校でもそういう感じなんですね、
う
ん、
そうそうそう、
体操部っていう響きがさ、うん、だってえ体操だから俺体操ってもうラジオ体操しかイメージなかったもん、
あ、
うん、でうちの中学で新任の先生で英語の先生がいたんだけど、うん、この人がねやっぱり体操をやってて、
うん、
体操部っていうのを作ったの新たに、
うん
うん、でね僕その先生とすごく仲良かったの、先生んち遊び行っちゃうぐらい仲良かったのね、
うん、
だからなんだ体操部ってなと思って、うん、全然全く興味がなかった、仲良かったにもかかわらず、
うん、
でね中学2年かぐらいの時にその時体操部入ったやつが運動会でさ、
うん、
最後、なんて体育会系の運動部対抗リレーみたいなのがあって、
うん、
でもみんなそれぞれ あのクラブの特性を生かした走り方をするのね剣道部だったらあの面をかぶって竹刀持って走るとか、
はい、
まあちょっとこうパフォーマンスもあってね、でバスケット部のやつだったらドリブルしながら走るとかさ、だ結局陸上部はただバトン2本持ってるだけだからぶっちぎりの1位なんだけど、うん、勝負なんねえじゃんとか思ったんだけど、その時に体操部のやつがそのコースをずっと連続バク転でポンポンポンポンとか言って女の子たちがキャーキャー言ってて、え体操部ってこういうことをする部だったんだ入ればよかったみたいなさね、当時テレビでさあのホーリーブスのさ、
はいはい、
ね、北浩二さん、こうちゃん、ねが、うん、あの側転バク転そのね連続バク転とかってテレビでね、
ロンドンブーツ履いてね、
そうそうそうあのジャニーズジャニーズ
そうそうそう、
やっぱりやっぱりだからやっぱりこうステージでバク転するっていうのはやっぱジャニーズの伝統だった、
うん、
その元祖が北浩二さんってそのホーリーブスのね人で、うん、そう、それがなんかかっこいいっつって、それでねなんか体操始めた人っても結構いたらしいんだけど、
あそっか、
僕はそのバク転をするイコール体操っていうね、
うん、
ことすら知らないね頭の悪い子だったのでしかも中学で担任のねその先生が仲いい先生だったから、うん、その先生だったらね本当マンツーマンで教えてくれたろうなと思うと ね、とてもとても残念だねで高校入ってた時にね、まあ、後にね、体操部あったんだけど、
うん、
うちの裏高校はもう体操部めちゃめちゃね、うん、国体とか行っちゃうようなレベルの
ところ、あ、ここね。
ね、
ま、毎年ね。
ね、
そう、すごい。レベル高かったんですね、うん、
そんなとこ誰が入るか
いきなりは入れないですよね。
あ、
そうそう、
うん、あでも3年間じゃ中学体操部で、
うん、
途
中で始めた空手っていうのはきっかけはあったんですか。
きっかけはね、
うん、
その 5,6 年の小学校 5,6 年の担任のね、
はい、
吉松金太郎先生っていうのが、
金太郎先生、
金太郎先生がね、
いかにもだな、
うん、こう、まあ、新任で来たわけですよ。
はいはいはい、はい、
うん、で、まあ、まあ若かったし、
うん
うん、でもう暑いし、
うんうん、
毎日ビンタ食らってね、
で今ありえない
よね、毎日ビンタ
小学生でしょ、
そう
ね、5,6 年で
もう初めてこう左利きなんだけど、
うん
うん、もう思いっきりぶん殴るのよ、
サウスポーでパーンってくるわけだ、
でもうここの右のほっぺたがさ、
ね、うんうん、
まあもう面が熱くなっちゃって、
うん、
でもそんだけ殴られてもその先生大好きだったんだよね、
うん、
でその先生の、うん、その下宿先、
はいはいはい、
うん、に遊びに行って、でその時に空手バカ時代って、
はい、
本があ
った、あまた梶原一騎だ、
梶原一
騎、どんだけ梶原一騎好きだよ
それでできてるんですかね、
単行本があってね、
うん、
でそれ読んでたら、
うん、
そのよち、ね、金太郎先生が、はい、上村、
うん、
その人今も生きてるんだよっつって、
大山マスター
さんね、そうそう、本当に、はいはい、っていうので、まあ、空手には興味があったんだよね、
はいはいはい、
うん、で中二の時に、
うん、
同級生が、
はい、
先にあの、まあ、極真ではないんですけど、
うん、
違う道場 の、うん、空手の流派の道場に帰ってて、
はいはい、
で貴ちゃんも一緒に空手やんないっつって、おいおいおい、それがきっかけ、
そうなんだ、
うん、
そう、まあ、時代的には僕ら中学生っていうと、うん、ブルース・リーじゃん、ね、うん、かなりね、
まあ、同時進行だったね、その「あの空手バカ一代」っていう漫画と、うん、ブルース・リーがね、
ね、うん、かなりブルース・リーはあなた影響を受けてましたよね。
受けてます
ね、うん、ね、うん、そのステージを何度も見てるから
「あっちゃ」って言ってたもんね。
そうそう、あっちゃって言ってたよね。
言ってた言ってた。
あ、でもじゃあその空手と体操と、じゃあ、うん、運動少年だったよね。
そうだね、ね、
勉強のことはあえて聞きませんけども、
聞かないで。そうなんです
か。じゃあもう部活とかそういうのに明け暮れててはないけど、うん、テレビとかドラマとかそんなの見たりとかっていうのは、うん、
いや、それは見てましたよ、うんうんうん、もうやっぱりね、その小学校の4年生の時の、うんうん、
はいはい、
もう夜9時からのキーハンター。
ああ、そっか、まあ、それがあるわけだ。
うん、やっぱこれがなければ、うん、あれを見てなければ今いないと思いますね。
やっぱり千葉真一さんね。
千葉真一さんにも
憧れて。神ですね。
そう。
うん、我々のね、うん、神ですよ。
うん、役者とか、
はいはい、
スタントとか、うん、アクションマンとか、うん、そういうんじゃない。千葉真一になりたいと思
って。あるあるあるある。そうだよね。
そう、
これね、今日のキーワードだから、この後、多分、千葉真一さんもいっぱい出てくるよ、この後。
あ、そうですね。
そうだよね。
そうそうそう。かっこよくてね。うん。だから、でも、夜9時だと、
はい、
なかなかこう、見せてもらえないとかね。
あ、そう、小学生
だとね。まだね、あの頃はさ、早く寝なさいとかね。だから布団からこうやって見てたりとか
ね。そこっそりね。
そうそうそう、
うん。お父さんが見てる後ろからね、こう、見たりとかしてね。そうか、キーハンターはやっぱ革命だったね、ね、ドラマとしてね。
はい、
あ、だちょうどこの間ね、野際陽子さんのこともあってね、ちょっとテレビでもみんな結構紹介されてたりとかしてね、やっぱ僕ら懐かしいなーなんて思って見ましたけど、そうでキーハンターハマって、ね、じゃあそのままもう小学校から中学あたりは、で、まあ、もちろんその空手とか体操とかもやって、ほら千葉真一に近づいていくじゃないですか。
そう
ですよね。でテレビではキーハンターを見て、
ね、
もうあの中学生ぐらいになるとやっぱアニメとか見なくなっちゃってたかしら。
どうだったかな。
多分ね、一回卒業すんだよね。
うん、でもマジンガー Z ってあれ、
うん、あれまだ小学生、僕ら
小学校だっけ、
うん、昭和47年とか。
あ、そ
う
か、
うん、
マジンガー Z は見てた。
おお、日曜日ね。
そうだね。あ、何か、そうだね、何か見てたかな、
うん、
あとじゃあ梶原一騎つながり
で、ね、あ、でもやっぱ、うん、明日のジョーか、
明日のジョーだね。
そうだね。
あ、うん、ね、あとほら梶原一騎さんって柔道一直線
って、柔道一直線
どうですか、鉄桁買ったんじゃないの鉄桁
毛布くるんでね、
そうそうそう、
階段が
転がって転がって転がって転がって
地獄車、
地獄車の練習をしてね、もうバカな子供たちだよ本当にあ、でもあれもだからそういった、キャラクターグッズは一切ね出してないんだけども、
そうだよ、ね、
まあ柔道が大ブームになって、
うん、
でね、やっぱりそれで柔道始める子がすごく多くなって、
うん、
柔道着がバカ売れしたっていうのと、さらにはその特訓シーンで鉄の下駄を履く
っていう、鉄下駄ね、
だからスポーツショップにそれが売ってたんで、
うん、
なぜか鉄下駄が本当にめちゃめちゃ売れたっていうね、うん、あれバンダイで作ってたらね、バンダイ相当、ね、バンダイで手継ぎやってたらね、今だったらバンダイが作ってたかもしれないね。で柔道着もね、ちゃんとここに桜岡高校って書いてあるさ、コスプレ柔道着みたいなね、青葉中学とか書いてさね、
そうだね、
柔道直線もあれも長く続いた番組だったので、
ね、
でもあのメンバーがその、まあ、ほら仮面ライダーにね、後にアクションの面々 ね、大野研究会の方たちがね、
小
川さんたちが行くからね、だけどそうだ、やっぱりあの同じ時代をまさに生きているので、出てくるのがね、全部語れるねで、まあ、中学でじゃ運動にね、うん、明け暮れ、スポーツに明け暮れてと、
うん、
ね、そしていよいよじゃあ、
うん、
高校生になるんですね。
そう、
はい、なるわけですね、
うん、
CM 入れましょう
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。プリズムフラッシュ、超新星フラッシュマン、グリーンフラッシュの上村喜八郎です。
皆さんこんにちは、印刷会社猫のしっぽです。皆さんは猫のしっぽでウェブラジオをやってるのをご存知ですか。
当社ホームページで猫ぶと書いてあるバナーをクリックしてください。
今までの猫のしっぽとは違うちょっと楽しい空間がそこにあります。
ぜひ聞いてみてくださいね。
合言葉は猫
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。まだまだ続くぜ。
もうね、CM の間中ね、
高校の話すごいしてるんですよ。
いや、もうこれから高校の話しようって言うんだけど、
はい、
もうね、
はい、
すげえ今盛り上がっちゃって、
あの登場人物がいっぱいすぎて私の頭なんかパンクしてます、うん、
全部ね、学校の先生の名前、う
ん、もう他の人聞いてもわかんない、
もう気八と俺の中だけでもめちゃくちゃ盛り上がって、いたいたとか言ってんだけど、誰の賛同も得られないんだけどね、まあ、そんなでもね、うん、空手と体操にね、うん、こう頑張っていた気八郎少年がですね、うん、まあもうね、高校に上がるわけでございますよ、うん、はい、ね、はい、何だろう、学校にしたの、
そう
ですね、何だろう、なんでだろうな、うん、あ、でもね、体操やってたっていうのもあって、
うんうんうん、
でそれも関係してたんだけど、俺体操部入らなかったんだよね、
う
ん、
そうだよね、うんうん、そうそうそう、
で授業で体操とかあるじゃないですか、
うんうん、で厳しかったよね、
うん、
普通の体操授業が、
伊藤先生ね、
伊藤先生ね、体操部の顧問もね、
そうそうそう、で俺が体操できるじゃない、まあ、あるそこそこ、
うんうん、
お前なんで体操部入ってねえんだよとか言って、
怒られる、いいか、いいか、おい、気持ちいいか、使えてるね、すげえ似てんだこのもの、
で、 でもね、その時もまだ空手とかまだやってたから、
あ、
で、あとね、その柔道の佐藤先生いいんじゃないですか、
ああ、勘、うん、太郎ね、
あ
の、で、太ってるから寺内勘太郎、当時のドラマのね、小林亜星さんがや
って
、で、あれで勘太郎って、うんうん、佐藤先生ね、
で、
うん、
柔道の授業もあって、
はいはいはい、あったあった、
うん、だからお前柔道部入れって、お前柔道部入れっつって、
似てるへえ、そうそうそうそう、いや、今度後ろっけになって
うん、
あ、本当、
うん、まあでもそ、まあね、道場勝ってたから、
うん、
ね、こ、何曜日と何曜日と何曜日は出れませんって言ったら、それでもよかったらって言ったら、ああ、でもあれだな、他のな、生徒に悪いからなって言って、あ、だって休みないんだもん、柔道とか野球とか、
あ、ね、同じクラスのね、
う
ん、内山とかさ、
そうそうそう、
俺中学から同じね、だから上がってったやつの柔道部でね、
そうそうそう、
あ、そう、うん、もう休みなしだったもんね、
そう、だからそれじゃあ他の部員に悪いからって言って、じゃあ申し訳ないけど、あの、うん、今回の話はなしにっていうことを言われてね、
う
ん、
じゃあ、
お前はお前で頑張れよっつって、
う
ん、お前もなっつって
殺されちゃった、
もう完全メートル
とかじゃないか、ボーン飛ぶよ、30メートルが飛んじゃう
人型になっちゃう、カメラ、
ロシアのなんかサンボっていう競技の、
はい、
あの銅メダリストだから、世界3位だから、
メダリストですか、
そうそうそう、
あの佐藤先生ってさ、百何十キロあるんですよ、体重が、
そう、でかい、
背も高くて、
そうそう、
でも50メートル7秒台って知ってた、
何その無駄な速さ
恐ろしいでしょ、
すごい、すげえ身体能力だよね、
もうでかい体が、
本当ね、当時ね、熊の映画でね、熊が人を襲うグリズリーっていう映画があったんだけど、もう一頃のあだ名がグリズリーっていうぐらいね、
でかい、
でかい人だったよ、そう、7秒台、
7秒台、
無駄な速さ
それ聞いてもすごい怖くなった、
逃げられないですね、
逃げられない、
さすが世界3位だよとんでもねえ身体能力、いやもうね、名物先生がねすごい多かったから、もう
ね、
それだけでね一晩飲めるぞぐらいなんだけど、多分ね、あのリスナーの皆さんの賛同を全く得られないと思うので、まあ、ここは割愛しつつね、で結局クラブ活動ってやってなかったよね、
高校時代はね、
ね、
そうそう、
うん、
まあできなかったっつか ね、
あ、うん、あ、でもまあそれ道場とか通ってたりとか、
そうそうそうそう、
っていう活動してたんだね、
うん、
そっかそっか、
そう、うん、
ね、そのね、だからもう1年の割と早い時期に出会ってるね、
はい、我々は、うん、
え、どういう風
に、なんてだろう、
同じクラスだったわけじゃない、ね、
クラスは
隣なの、
うん、
もう3年間ずっとね隣なの、
ずっと隣、
僕はね F 組で、
はい、
で木八が E 組からスタートして、
はい、
2年から G に、コンバートして、
はい、
で2、EGG だったんだね、
EGG
これ真ん中ずっと FFF だったそうそうそうそう、
なるほど、あ、じゃあ木八さんがこう最後動い
て
た
んですね、
なるほど
そうそう、でもたまたまその1年の時の、木八のクラスにね、久世君っていうのがいて、久世っていうのがねすごいこう、後にあの生徒会長にもなって、
うん、
でね、めちゃめちゃ頭のいいやつで、ね、高校協会かなんかっていうの、そういう公共の高校組合みたいな、なんかそういう、あの高校のいろんな集まりの中で、あの卒業するときにね、
はい、
あの優秀賞、この人は優秀だよっていうんで、うん、賞もらっちゃうぐらい頭のいいやつだったんだけど、でそいつとねすっげえ俺仲良かったの、
うん、
クラス違うんだけど、
うん、
あのね当時僕ね モノマネばっかりやってたの。
はい。
ね。
ね。そしたら、で、その、クゼも結構お笑い大好きだった、うん、でね、お互いそのお笑い好きっていうんでね、うん、めちゃめちゃ仲良くなって、うん、で、その先に、あの、キーちゃんっているんだよ、つって、
うん、
で、あ、キーちゃん、つって、だから最初キーちゃんって呼んでたのが、うん、上村喜八郎様だったんですよ。そう、いつもニコニコこう今みたいにハハハハって、ね、いつもニコニコニコニコしてるね、うん、感じのいい少年だったね。
少年でしたね、
ね、感じのいい少年だね。そうだからこっちもなんか別に何するんでもないけど、お聞いちゃうんだかって、おうぐらいな感じで、だから1年の頃からまあ仲良く、
うん、まあクゼがきっかけだったのかな、
ね、やっぱね、そうそう、だからクゼがもう仲良かったから、うん、お互いにクゼが両方とも仲良かった、
う
ん、それで、
う
ん、クゼが取り持つ縁で、
うん、そういう感じですね。じゃ、恋のじゃないけどキューピット、
そうそうそう、クゼがキューピットで、
なるほど、
うん、でね、2年に上がってすぐぐらいの時に、うん、僕はその銀座ナウという、
ね、
素人のね、
千田光夫さんの ね、
番組に出ることになって、うん、で初代チャンピオンが関根勤さんで、うん、2代目が清水明さんとか、うん、小堺一樹さんとか、うん、竹中直人さんとか、うん、そういう人らがもう大人がもうやってた時にね、うん、高校2年生がね、うん、そんな太刀打ちできるようなもんじゃない
か、もう出てたのすごいですね、
だからまあ榊原郁恵ちゃんに会いたくて行ったんだけどっていうね。でもそれで、まあ、そのクゼがいつも付き合ってくれたりとかして、うん、でたまたま僕はそこから今度は榊原郁恵ちゃんの親衛隊の、
はい、
まあ、神奈川支部長っていうのをやるんだけども、うんうん、でその時にあの東京でね、うん、そういう郁恵ちゃんのコンサートとかなんかイベントがあった時に、はい、親衛隊は応援に行ってくださいってさ、
はい、
で本隊は、FNS 歌謡祭に行きます、
うん、
でじゃあ神奈川支部は、うん、渋谷公会堂のコロンビア歌謡大行進の応援に行ってくださいみたいなさ、
うん、はい、それぞれ行く場所を、そうそう、言われるんですね。
で当時さ、うん、
はい、
で神奈川支部長って言われたんだけど、うん、もう今だから全部言っちゃいますけどね、
うんうん、
ある日突然ね、
はい、
ホリプロのね、事務の人からね、あ、小野くん今度からいろいろ手紙とか行くかもしれないんでよろしくねっていきなり言われて、
うん、
なんだろうと思ったら、うん、次の郁恵ちゃんのファンクラブの会報に、
うん、
神奈川県のみんな僕と一緒に郁恵ちゃんを応援に行かないか、神奈川支部長大野博士って住所電話番号全部載せられて、今だったら俺訴えていいよねって、秘密保護も個人情報もうダダ漏れ、
ダダ漏れ
ってか俺書いてもいない手紙だよ、そんな勝手に作られちゃって、そしたら次の日から電話じゃんじゃんじゃんじゃんなってさ、で B の500番ですけどみたいな、うちの黒電話でお袋出て B の500番とかでも何のこっちゃ分かんないですよ。でもそういう任されたならちゃんとしなきゃいけないなと思って名簿作ったりとかしてさ、
そう、
真面目で、
そしたらそのうちなんか千葉県なんだけどとか埼玉県なんだけど、いやそっちにはそっちの支部があるからって言ったら、いやうちの方は誰もそんなことしてくんないからっつって、結局みんな何でもかんでも僕のところに来るようになって、ふざけんなホリプロってちょっとその時は思って、だからちょっとその時に、あ、芸能界ってこういうもんなのかなってちょっと思って、こうなんか嫌だなこういうな、
そういったのも無報酬で、
もうもちろんもちろん、ライブの時にじゃあちょっとみんな20人ぐらい連れてきてみたいな、
うん、
それそのたんびにじゃあ電話を20人にかけなきゃいけないじゃない、
うん、
その電話代だって誰が出すんだよって
よ、ね、
みたいなことじゃない、でひどいやつになるといきなり電話かけて、今10円玉ないからさそっちからかけてくんないみたいな、ふざけんじゃねえよとか思って、うん、だこっちも、あ、分かった、そういうことだったらと思って、
うん、
じゃ あのこのコロンビア歌謡大行進はじゃあ大野くんが神奈川支部20人連れてってって、
うん、
まあ一時電話なんかしてられるかと思って学校行って、
うん、
お前ら、あのクリスマスコンサートちょっとみんな渋谷公会堂連れてやるから見に行きたいやつとか言ったら20人ぐらいみんなおーって手あげるじゃん、
男子校ですもんね、みんなわーって、
そうそう、みんなわーって手あげて、おー、じゃあお前ら行こうぜ、ただし育英の応援をすることっつって、
うんうんうん、
その中の一人が上村喜八郎です。
へー、まあ、楽しかったよ。
これはね、あなたは楽しいと思いますよ。別にさ、今思えばあの時もあなたね、
うん、
遅刻してきてね、
あら、
うん、あの現場に結局遅刻してきて、
はい、
本当はだから20人でまとめて入って、うんうん、一緒に固まって、うん、LOVE ラブリー行くねとかやんなきゃいけないんだけど、
うんうん、
もう知らん顔して遅刻してきて、
はい、
結局そのクゼがキハチを待って、
うん、
クゼとキハチだけ全然2階席の違うとこで、
はい、
普通に優雅に見てやがってさ、てめえ何やってんのお前、俺ただ見に来ただけじゃないかお前って
入れてもらったみたいな、
だ
いた
いそういうやつなんだ。
いや、よかったよかったね。
あんたはよかったかもしれないでもね、その時に美空ひばりさんとか出てたんだもんね、
うん、
だから俺たち生で美空ひばりさんのねステージを見させてもらったし、うん、 でイクラちゃんは新人だからもう初っ端歌ったらもうすぐそのまま FNS 行っちゃうのよ、
うん、
でもあと最後にフィナーレで出てくるから、うん、俺たちはずっと待ってなきゃいけないんだけど、うんうん、まあいろんな歌手の人がね見れて、うん、中でもひばりさんとかが見れたのも嬉しかった、うん、島倉千代子さんとかさ、うん、船木和夫さんとかね往年の昭和の歌手たちがいっぱい出てるけど、うん、でも俺的に一番嬉しかったのは、うん、アニメコーナーがあって、うん、やっぱ宇宙戦艦ヤマトブームになったから、うん、アニメコーナーがあったのはコロンビアさんだから、
はい、
で佐々木勲さん、うん、水木一郎さん、うん、堀江光子さん、うん、大杉久美子さんの四天王がそれぞれの歌を歌われて、うん、俺そこが一番嬉しかったね、だからケアチも許してやろうと思ったんだねえ、だから本当在学中からそうやってもう、ね、うん、仲良かったね、
そうだね、
お互いこうなんかどう聞いちゃうなんて言ったのが、うん、その時だんだんキッパチーとかね、それキハチーになって、
名前が変わって
きて、柔道部の内山キッパチーって呼んでたな、
あの隣だったんでね、
あ関が、
うん、関が
悪同士で悪同士でね、そうでキッパチーキッパチーって言ってて、でこっちはそれが聞いちゃうんつって、うん、どう呼べばいいのかななんて思ってて、でね、その先ほどの修学旅行、
うん、
ね、
行
きましたよ、
九州、
九州
四国か、
九州四国、
うん、
贅沢だよね、
すごいですね、で
九州縦断四国横断かな、
うん、
ね、みたいな、
帰りは
サン
フラワーで
フェリーで、
はい、竹下ね、竹下桟橋まで
ね帰ってきて、
うん、
もうゴージャスな船旅ね、
何日ぐらいですか、
7泊8日ぐらい、
行きは寝台列車、
そうさっきのね、お話した、
そうそうそう、
小玉で
星が見える
寝台列車でしたね、
帰りはサンフラワー、
サンフラワー
で、
桂浜から、
そう高知のね、
坂本龍馬と、
そうです
ね、そうそうそう、でね途中で、うんとね、だから九州の最後の日かなんかに、演芸会みたいのがあったのよ、
演芸会、
演芸会、ね、でまあ俺ら普通科7クラスあって、
はい、
7クラスで対抗っていうかね、各チームから、要するにこう、まあ、芸人さんが集まって
芸人さん、
各クラス、各クラスの芸人
さん、
各クラスの芸人が、
そう
各クラスの芸人が
、はい、
出てきて演芸会をやるっていうね、はい、で F 組担当俺、
はい、
G 組担当キハチ
という、
キハチ君はですね、
何したんですか、
ピンクレディのね、
はい、
ウォンテッドをね、もう振り付け完璧で、
まあ、ね、打った時は ね、あの体操部のね、堀ってやつとね、
そうそうそう、うん、リアル体操部のもう一人のね、筋肉もりもりのやつと、キハチで、でね、そのホテルの、
うん、
ハンガーがさ、木のハンガーで、いわゆるこう三角形になってんじゃなくて、ただ横に棒で浴衣だけかけられるようなハンガーあったんじゃない、うん、そのハンガーをあのピンクレディの、あの頭の羽飾りに見立てて、ハンガーをタオルの鉢巻きで巻いて、でね、ほぼほぼ上半身裸で短パン一丁でね、
はい、たまたまね、その俺と、ね、あのパンツが一緒だったんだ、
お揃いの
お揃いのパンツ、お揃いのパンツでさ、
俺はもうピンクレディをやれと
お互いにね、黄色のボクサーパンツでさ、
はいはいはいはい、
同じだなっつって、
はいはいはい、でさらに旅館のね、そのタオルを2枚合わせてね、
はい、
あの
ブラジャー
ブラジャーブラジャー
なるほどなるほど、
ウォンテッドを取ってたな、
あと電線温度ね、最後ね、
電線温度が
電線温度、
うん、
あ電線温度知らない、電線
知らない、
知らない、
はい、
あの伊藤志郎さん、
伊藤志郎さんと小松政夫さんが、
あの
電線にスズメが3羽止まってた、それを漁師が鉄砲で撃ってさ、煮てさ、焼いてさ、食ってさ、よいよいよいってフル歌っちゃったよ。あのテレ朝の番組でね、もともと桂三枝さんが、
はい、
あのそれをこうやってて、でそこに電線軍団っていう形で、伊藤志郎さんが、はい、サーカス団の団長みたいな格好して、はい、ベンジャミン伊藤っていう名前で、
へ
で小松政夫さんが小松与太八左衛門っていうね、はい、司会のお兄さんっていう役で、
はい、
でキャンディーズとかが一緒になって
踊
ったりするっていう、もうで電線マンっていうオリジナルのヒーローが出てきたの、
は
い、
ヒーロー、
うん、そうそう、ヒーローなので、そのデザインは石森章太郎先生なの、
へ
え、ぱっ、うん、と見るとあれ超人ビビンかなっていう感じの、ち
ょっ
と
似てたね、
似てる似てる似てる、うん、そうすごい大ヒットしてレコードとかも出て、
は
い、でその中の人を当時 AD だった今の、ビートたけしさんのオフィス北野の社長さん、はい、森社長が当時 AD でその中に入って踊ってたっていうね、
へえ、
そうそうそうそう そんな時代ね。
そうなんですね。
それをだからやっぱり一番受けるから、
副校長先生とはね舞台に上げちゃってね。
そうか。
で踊らしちゃった
ね。板垣退助みたいな。
そうそうそう。
二代目校長だな。そうそうそう。後の何の校長。
松本校長。
松本校長。
して
あげて。
すごい。
そうだな。ね。さあ。渚のシンドバッドとか、なんかな、ポンピングレディナンバーをやって、うん、その後、電線温度と、もう、鉄板だね、当時の。
いや、酒飲んでないのに、なんであんだけ盛り上がるんだろう。う
飲んでたらまずいだろ、みんな。俺たち高校生。
高校生
だ。全員18だけど。ね、ここは、ケア人とも担任の結構アルコール依存的な感じの先生ですら飲んでなかったんだよ、
そうそうそう。
阿部ちゃん。
阿部さんね。
阿部先生。
もうバスの中大変だったよ。
ああ、そうなの。
もう、うん、もうどんちゃん詐欺だからね、うん、バスガイドの人かわいそうでさ、
そうだなあれそうか、ケアシたち G 組だから、
うん、
あの雲仙初日、
うん、
初日で雲仙 の、うん、あのところをずっとさ、まあ、ホテルに戻るときに、うん、交通事故にあったよな。
あ、そうだね、
ね、
そうそうそう、
僕たち の、 その7台の車列のところに、はい、ね、4号車 D 組 の、
うん、
あのこうバスが行ったかなぐらいのところに、うん、脇道からね、
はい、
耕運機がさ、ダダダダダダダダダ、耕運機が、
はい、
農家のねおじさんの、はい、耕運機がダダダダっつってね飛び出してきて、
はい、
で慌てて E 組の5号車が急ブレーキをかけて、
うんうん、
それでその後ろについて F 組の6号車がドーンとお釜掘っちゃって、
うん、
ぶつかって、はい、さらに G 組のとの間に、ね、1台一般車両が入ってたのよ、
はい、
その一般車両もぶつかって、でギリギリ G 組の車だけ回避したんだよね。
そう、大丈夫だった。
ギリギリだから3台玉突き、初日に、
初日に、
初日にね、
後ろとかもうガラス割れちゃって
た
もんね。
あ、そうだったよ。だから僕らが F 組の車の、ね、うん、僕一番前の補助椅子だった、補助席だったの、
はい、
でそれと目の前が本当ガラスが全部バラバラバラバラバラバラって割れる瞬間をね、目の前でバッと広がって、あ、まあ、怪我人はほとんどいなかったんで、あれだったんだけど、でもっと面白かったのが、その僕らの前の E 組、
うん、
E 組の一番後ろ、うん、5人掛けのところね、でここにいたやつらが、
はい、
前の週にさ、
うん、
なんか、まあ、悪さしたんだね、
うん、
いわゆるなんだかこうね、学校に、やっちゃいけない格好でこう、
はいはい、
ダボダボのズボン履いてきちゃったとかみたいなので、ちょっとお前たち体育館のね、体育の先生たちも集まる部屋にいらっしゃい、うん、ね、そこを我々は地獄と呼んでたんですけども、いわゆる、まあ、罰則というかね、
はい、
罰があるんですよ、
うん、
でうちの学校とにかくね、罰というと、
うん、
坊主にするっていうね、
うん、
はい、で綺麗な坊主がね、
はい、
後ろに5人並んでたの、
あ、うん、はい、
でそこにガラスがねブワーッとね、
はい、
おんまけたわけだね、
あ、
ガラスの雨が降ったんだよ、でも5人とも坊主なだけに、
はい、
怪我なかったっつーね、は
い
ね、
はい、お後がよろしいようで、
ね、
まあでも、
はい、
まあでも本当に、
はい、
パラッパラってこうね、
まあ、
なったんで怪我なくてよかったね、
それはよかったです、
三十何年も話してない二人で話したのに、ちゃんとこう突っ込んでくれたね、いいね、あれが初日だったけどね、でも楽しいね、まあでもあれで女の子たちいたらね、もう100倍楽しかったのかな、
そうなんですかね、男の子だけだからそんだけ盛り上がった
じゃん、だって演芸会でピンクレディーだやってごらんよ、もうヒーローだよ、そしたら、
マスターその時何してたんですか。
僕はね、まあ、モノマネをやったんですけどね、
桜田純子、
よく覚えてんね、
覚えてる覚えてる、
よく覚えてたね、そうそうそう、桜田純子さんのモノマネをしたんだけど、その前にやっぱ受けるのは学校だから先生のマネっていうのを受けるじゃない、
うん、そうですよね、みんなが知ってる、うんうん、
で当時はタモリさんがさ、
はい、
ちょっと出始めた頃で、タモリさんのネタでね、4カ国語親善麻雀っていうね、
はい、
アメリカ人と中国人とベトナム人と韓国人が4人で麻雀してるっていうね、はい、そうするとそこでこう文化の違いでいろいろ喧嘩が起こるっていうネタをタモリさんがやってて、でそのネタを、
はい、
体育科の教師4人の、
うんうん、
でさっきも言ったようにうちの体育の先生みんなすごいこう、ね、
濃いからね、
でその4人の先生の真似をしながら、
うん、
そのさっきのそのグリズリーが、
はい、
とっても遅いわけね、体がでかいから、うん、あ今のカードちょっとあのねなんて言ってると、横でアンパンっていう先生がいて、うん、この先生はすごいね、ちょっと短気な先生、うん、おい早くしろよおいみたいなね、うん、っていうのをやると、これがもうね、うちの高校だったらこれ大爆笑なねやっぱ当時すげえ、うん、盛り上がって、うん、で終わった後ね、なんか A 組なんか番長みたいなのがいてさ、うん、いきなりね電車の中とかでもパッと声が、おいお前、おいおいおいお前よとかって来たら、やだなー、なんか番長みたいなやつが声かけて、やだなーと思ったら、お前面白いなーとか言って。
気に入られてる。
仲良くなっちゃった。
おの違うか。
あ、
おの
あ、じゃない。野球部のさ。
野球部の。
そう。野球部の。ね、だから決して、だからその、だから本当のあれだからおとなしいんだよね、うん、普段はね、じゃない方のやつの方がちょっとさ、うん、あれだけど、あ、小野とも仲良くなってるそうポテトチップなニックネームではないあのね、そういう悪い系の人ってね、面白いやつに弱いらしくてね、結構ね、その時代から、うんうんうん、でも楽しかったよ ね、
うん、
で一緒にだから修学旅行も行って、うん、であとはもうね、卒業するお互いね、
うん、
でまあ進路でね、
そうですね、で、う
ん、やはりそのもう早か、誰よりも早く
決めてた、
行き先を決めたね、あなたは。
高3のもう5月かな。
お、早い。
そんなだったんだ。
そう。
みんなまだ考えようかなぐらいの
感じですよね。何にも考えてない。なんか漠然と、なんか一応みんな進学とか言ってたし、何を進学したらいいのかわからないみたいなさ。早かったよね、
気がちがね。それもきっかけは同級生なんだよ。
あ、そうなの。
そう、うんうん、下村っていうやつがいたんだけど、そいつがね、うん、電話かかってきて、でその東映アクションタレントクラブっていう、
出た、
ね、
うん、
そういう募集をしてるよって、
おーおー、
平凡パンチに乗ってたよって、
平凡パンチな俺はねプレイボーイで見たその広告、
うん、それで電話かけてきてくれて、それでまあその平凡パンチ買って、
おいおいおいおい、
それで応募してさ、
う
ん、でオーディション受けて、
ね、
うん、
だ当時やっぱりその真田広之さんとか、
そう
で塩見悦子さんとか、
う
ん、でまあ、もちろん音体千葉真一さん ね、
それなんでかって言ったら、1年後ジャックに推薦って書いてあったの。
え、そんな文句書いてあったっけ。
書いてあったんだよ。
あ、ただその広告に千葉さんと真田さんと塩見さんの写真が使われたんだよね、
う
ん、広告ね、
そう、
それは僕もだからそのプレイボーイの方で、うん、まあ、同じ広告だと思うんだけど、うん、見たんですよ、
うん、
ね、だからあれ知らないとジャパンアクションクラブのなんか入会案内だと思うよね。
いや、完璧思うでしょ、
ね、でもよく見ると東映アクションタレントクラブ第1期生なのね。
1期生、
ね、募集って、
そう、
うん、そうそう、で募集に応募したんだね。
応募しました
よ。あらあらあら、
まずは書類、ね、
書類選考で、
うん、でまあ書類は受かりました、
はいはいはい、
でまあ二次がこう面接みたいなね、
お、
う
ん、
まあ、
はいはい、
まあ下手くそな芝居をやらされたりとかさ、
はいはいはいはい、
芝居なんかやったことないからね。
そうだよね、うん、全く関係ない、全く違うよね、
うん、そうそう、まあとりあえず合格して、
はいはいはい、うん、
まあ一期生だからすごい人数来てさ、
あ、そうか、そうか、
何百人って来て、
多かったんだね、
うん、で道場入りきれないから、うん、その3クラスぐらいに分けてね、
そうなん
だ、ね、うん、曜日とかも分けて、
はいはいはい、
うん、でまあそこでアクションを初めて習い始めた、
うん、あ、そうなんだね、あ、じゃあそうそう、もう高3からじゃあ、うん、すぐもうじゃあそういうふうに通って、
そう
あれもう空手の道場の方は、
うんうん、空手の道場の方も行きつつみたいな、
行きつつ両方やってたんだ、
う
ん、
そう
あらら、それじゃあもうクラブ活動なんかやってる暇ねえな、
確
か
に、そうだね、
うん、
その5月にも心を決めてたのはその前からずっと、うん、そのアクション俳優になろうみたいに思ってたってことなの、
千葉真一になろうと思
って、まあ、決まったもうほらもうカッコだる、千葉真一になる、俺は千葉真一になろう、
うん、なるわけないって千葉さんには絶対なれるわけないんだけど
すごいよ
まあね、それだけのね、あの憧れのね人物でしたからね、千葉真一さんって、
あの広告でじゃあね、うん、応募して、
うん、
だけどね今思えばとか後になってね思った時に、えっこれだって千葉さんで真田さんで塩見さんなのにジャックじゃねえじゃんっていうのがね、うん、なんかちょっと消せないなと思って、
まあ、
ないことがあるなと思ってね、
そう、
うん、
まあ、看板にもさ、
うん、
道場の看板にでっかい看板があったんだ、うん、
はいはいはいはい、
でそこにも書いてあった、
書いてあったんだ。1年後ジャックに、
うん、
先生ジャパンアクションクラブに、ね、
実際に、うん、あの英子がさ
あ、そうか、第1期生で同じ、うん、あの第1期生だった小野寺英子さんっていうね、う
ん、北川勤さんのね、
で後の北川英子さんって、うん、あのそうバトルフィーバーでミスアメリカのねアクションをされる、うんうん、そうかそうか、英子さんのね、うん、ジャック行ったわ。嘘じゃない
んだよ。嘘じゃないんだよ。
すげえ嘘じゃなかったわ。
そうだ、
正しい。正しいよ。そうか、英子さんがいたおかげで。
そうなんだよ。
そうだ。うん、ね。一期生だもんね、同じね。
もしも俺がジャックにね、うん、入っていたとしたら、的、う、場、ん、さんと同じ
聞いたぐらいだよね。
そう。ああ、そうか。後の変身後の。
変身後のね、変身後をやって
た。やってくださってた。
ああ、うん、そうだそうだそうだ。
それくらいの木だった。
グリーンフラッシュ、ダブルグリーンフラッシュだった。そっかそう、うん、あでもちょうど時代的にあれだったら変身前と変身後両方やるなんていう ね、
そうね、
ちょうど春田純一さんだの、うん、宇野木浩二さんだのね、うん、やっぱり、まあ、元あの、ね、大場健二さんの ね、 ねバトルケニアとかもありましたけれども、うん、っていう流れもあったかもしれないよ ね、
ね、
あ面白いね、
いまだにそういう人たちとお付き合いできてるってのも嬉しいですよね、
うん
うん
う
ん、
そうか、じゃあもう早くに、じゃあもう5月からじゃあ高3で決めてたのね、
うん、
まあ全くその頃さ、
はい、何して
何にもで特に勉強するでもなく、
あ、はい、
でね、あただ、うん、僕はそのさっきの高校2年の時にその銀座のうんぬんがあってホリプロのいろいろあって、うん、はい、でねもういい加減嫌になっちゃったのね、うん、あのなんか追っかけみたいなねことをするじゃないですか、うん、でまあいいように利用されてる感はあったかな、うん、で郁恵ちゃんは好きだったんだけど、
うん、
でもなんかそこに集まる連中がなんかこうなんか自分のことしか考えてないみたいなので、うん、ちょっと虚しいなと思って、うん、でなんか責任をこう一生懸命責任感持ってやってるのもなんかバカバカしくなってしまって、
うん、
でまあ一応受験生になるだろうから、うん、3年になれば、
うん、
じゃあ受験を機にね、うん、うまくちょっと離れたい、そっちから、うん、芸能の世界から離れたいと思って、
うんうん、
でねちょうどその高2のから高3上がるときに郁恵ちゃんのセカンドコンサートってのがあったんですよ、
うん、
でそれが新宿駒劇場で、うん、でね1週間前ぐらいにじゃあそれをライブまではコンサートまでは一生懸命働こう頑張ろう郁恵ちゃんのために、
うん、
で1週間前に代々木公園に100人ぐらいファンクラブ集めてエンジン組んで真ん中にラジカセ置いてぎゅうぎゅう詰めのバスの中ゴーだぞ次は次は LOV だぞってあの教えたりなんかして、
うん、
でそれでコンサートに臨んではい終わりました。でじゃあ御さん今度はどこで、あ俺今日でここであの終わるんで、あのみんなえなんでですかみたいな、いや俺も普通の男の子に戻りたいんだよちょうどキャンディーズが
あの流行ったね、
流行ったね、ちょうどその時で後楽園球場で私たち普通の女の子に戻りますの
名台詞がね、
名台詞が、
はい、
だそれをそのままパクって、うん、俺も普通の男の子に戻るからってで一切そっち方面からは卒業っていうかもう、うん、あの全く離れたんだけど、うん、ただ一方で、ね、高校1年ぐらいからねやっぱそのサイボーグ009っていうのが大好きで、
うん、
でねそっからねちょっとそういうアニメとか、うん、そういう サークル活動みたいなものっていうか、
うん、
まあそっちはね本当それこそ同人誌とかを見て読んでる程度だったんだけど、
うん、
たまたまね高校3年の時に、今でいう何漫画喫茶の、
うん、
もう元祖でね漫画画廊っていう店がね当時一軒だけね、うん、あのエコダにあったのよ。でそこでみんなその集会をしてますよ、でよかったら来ませんかみたいなのがあったんで、うん、勇気の一歩をさ踏み出して横浜からさ、
ちょっと距離ありますよね、
エコダまで、
そうだよね、今ってそのね、うん、
エコダったらね、エコダったらついこの間もねデナと一緒にコンサートやったけどさ、でスペースカインズの、
ね、
しょっちゅう行ってるけど、
ね、
エコダ遠かったよ、で行って漫画ガローととこ行って、でそこで出会った仲間たちが、
うん、
石森章太郎ファンクラブの先輩だったり、そういうねやっぱりそういうさっきのあれじゃないけど一緒に同じ時代にテレビ漫画とか、うん、テレビドラマとか、
うん、
あキーハンター良かったねとか一緒に言えるような仲間たちだと、
うん、
でお互いがちゃんとお互いを尊重するような本当にいい人たちだったんで、
うん、
この人たちと巡り合えたのが、
うん、
なんかあアニメとかこっちの ヒーローものって楽しいな、みんないい人たちだなと思って、うん、そのまま今日に至るな、
ね、
うん、だついこの間もちょっとねバーベキュー大会で久しぶりにもう38年前の会ってた先輩とかと久しぶりに会ったりとか、うん、あここ変わんないねここへ来るとねみたいな、うん、でだから本当その高校3年に上がって、
うん、
だから何にも進路なんかわからない、でもうサークル活動をなんとなくしてて、うん、アニメのところにはちょっとちょこちょこ行ってた、
う
でそろそろその進学をするならば、うん、その模擬試験みたいなのがあったのよ、
はい、
で放課後で放課後ねじゃあ残ってさ、うんうんうん、で模擬試験やる、うん、その時の試験官がさ、
はい、
この人根村喜八郎様がね、
はい、
本当はあのここんちのクラスの担任のね、
はい、
もう安倍先生というね、うん、あの詩吟の、ね、先生がいるの、うん、郵便部の先生ね顧問の先生が、うん、とってもお酒の大好きなね、
はい、
でこの先生が「あの喜八郎お前もう行き先決まってんだからよお前試験官やれ」っていうすごい話だよね今は絶対ありえねえから
ありえないね、
ね、ほんでで僕らが試験やってる横でさ、
はい、
ケアチがね日本刀振り回してんだよ。
でもう道に進んで
るんですね。ケアチも何やってんだよ。うん、あ俺はもう進路決まったから、あなんか聞いたよお前東映入ったんだって。
うんうん、
でなんでお前その刀振り回してやって、うん、お前あのカンニングしたら切るからなとか言ってさ。やっぱりそういうね養成所入るとこういう刀もね、はい、買わされるんだよな、うん、結構高いんだぜとか言ってさ
未だにあるからね
あるよね、
うん
うんうん、日本刀振り回しながらね試験会やってたの、
うん
ね、喜八郎様が喜八郎様が、ね、でまた、あ、卒業して
ね、
まあ、お互いの道で、うん、でどうしてんのかなと、うん、たまにね思うてだから別に恋愛感情があったわけじゃないから、うん、どうしてるかなぐらいで
そうですよねその頻繁にね卒業しても連絡取り合おうぜって、
ね
う
ん、だからめったく取り合うつもりもないはずなんだけどさ、
うん、
合うんだよ ね、
うん、なぜか
あのね、
はい、
バトルフィーバー J、ね
あはいうん、
が、まあ、ありましたよね、
はい、
で僕はそのままですねやはり高校卒業したあたりはもうまさにサークル活動に、
うん、
のめり込んでいくわけですよ、
はい、
でそういうテレビ漫画とかテレビヒーローとか、
うん、
でそしたらねなんか当時だから今で言う戦隊ものっていうほどの戦隊ものじゃないまだバトルフィーバーだから戦隊ものって言ってなかったんだよね、
うん、
だから友達や仲間がねいや大野氏当時はみんなで、ね、打ちつけんで打ち出しとか
大野氏
とか、
はい、
時和荘のね
手
塚治虫先生とかね、
はいはいはい、
あ藤子氏とか石森氏とかいうのをなんかこうもらってね、
うんうん、
大野氏みたいななんかこう来て、うん、であのバトルフィーバーって面白いよって言うから、うん、何それ、
うん、
なんだバトルフィーバーサタデーナイトフィーバーかなんつってで見てみたらあゴレンジャーみたいなやつねって思ったんだけど、うん、なんかそこであのバトルジャパンとかバトルフランスとかって名乗りとかを見て、うん、あこれなんか面白いなと思って、
うん、
したらちょっと仲間が5人いてじゃあそれぞれみんながなんか今で言うとこのその役になってじゃあ大野氏はジャパンだよとか言って、
うん、
でバトルジャパンとか なんかやってたの、
はい、
でみんなで見に行こうよ後楽園遊園地でやってるよって言って、
うん、
じゃあ見に行こう、
はい、
みんなで見に行ったの、
うんうん、
土砂降りの雨でさ
らら
中止
野外劇場だったからね
当時ね野外劇場
そうそうそう
今みたいに G ロッソだったらね、うん、中心なんだけど
当時はもう、ね
うん、野外劇場でジェットコースター乗ってバトルジャパンが来るみたいなね、
うんうん、
で結局それが中止になっちゃったんで、
はい、
あじゃあだあれだね残念だねって言ったら、うん、たまたまその仲間のね先輩がね、
はい、
あ今日ねうちの近所のね大森の京成デパートにもバトルフィーバー来るんだよね、
うん、
まあでも雨だけど屋上が中心でもデパートだったら、
はい、
店内でやる可能性もあるから、うん、ダメ元で行ってみようか、
うん、
で行ったの、
はい、
そしたら祭事場店内の屋上は中止なんですけど、うん、店内の祭事場で急遽やりますっつって、
はい、
あどこだあここだここだで早く行ったからさ、うん、あなんか練習してんなって練習してる真ん中で、
うん、
なんかやってる人がいるの中心になって、
うんうん、
思わずさ喜八
あれ
おお大野お前何やってんだよおおおおちょっと待っててなっつってでなんかパパパってやってでこうやって見終わって、
うん、
で出てトイレ行ってでそしたら喜八も来て久しぶりにツレションして、
うんうんうん、はい
で何お前そうだったあそうかお前都営入ったんだもんな、
うんうんうん、
お前こういう仕事してんのか今日はよ最初はちょっとな悪者で出るんだけど後半でバトルジャパンやるから
ー
へーとか言って
、ね、
だから初めて見たショーだよ、う
んあ
ーうん、で最初本当にね自前のジャージかなんか着てね
そうそう上半身裸で
上半身裸
で白い被ってさ、
ね、面を、ね、なんかねウィッグみたいなの被って
そうそうそう
口だけ女みたいな口の メイクをしてさ、
はい、
で最初はで悪ボスのね人がね、うん、よし最強の助っ人を呼んでやる、うん、モンキーいでよとか言って、
うん、
で出てきてその戦闘員たちと戦って、
はい、
お前は用心棒としてはなんとかだみたいなことでちょっと、まあうん、前半出てくるんだけど、うん、結局やられちゃう ちゃって、うん、で裏でまあねあのバトルジャパンに
引き換えてね
大急ぎですね。
で最後バトルジャパンで、でこうあこういうことやってんだ面白いなと思ってた、うんうんうん、だからそういう意味では多分ちゃんとこうショーをちゃんと見たのって多分初めてじゃないかな。あ、はい、あ初めてのショーが秋八郎様だったんだ、
まあ、すごい ね不思議だな。
で結局2回目も見ていこうってでまた内容は同じなんだけど、うん、なんかその悪ボスの人がもうこの人がね東谷隆信さんというですね、うん、もう我々スーツアクターのもうやっぱり神様みたいな人ね、うん、宇宙エンジンゴリってあのスペクトルマンのね、うん、宇宙エンジンゴリの中の人、うん、あと帰ってきたウルトラマンで怪獣をずっと入ってた、うんね、だからこの間来た菊池栄一さんの時もね、はい、ちょっとお話が出たけど、うん、あの東谷隆信さんが、うん、あの東映の事業部で悪ボスをずっとやってらっしゃってて、うん、その時もこうねあのやってらっしゃってて、うん、よしでは助っ人を呼ぶぞ助っ人怪人ザ・キハーチとか言ってさっきモンキーモンキーだったのにザ・キハーチとか
言ってちょっと変えてくれてね
うちのグループみんな大爆笑でしたでそこで久しぶりに会ってねでちょっと話して、うん、あで頑張ってるな、うん、で頑張れよなんつってね、うん、でそれからまたしばらく、うん会わない時期があって、うん、でね、うん坂井正明さん町明さんの、はい最遊記ってのがあったでしょ、
はいうんうん、分かりました
。あの後にさ、
はい、
田川陽介さん最近よくバスに乗ってるんですよね、はい、恵比寿さんとバスに乗ってる、はい、あの田川陽介さん主演で、サルトビサスケっていうねそのシリーズで日曜日の特撮ドラマがあったの、はい、でそれを見てたの、
はい
ね、やっぱ特撮もんだから、うんそしたらそこのね、敵の忍者、下忍たちのところでね、うんうんうん、上村喜八郎って名前が出てきたの。あれ上村喜八郎。
名前が。
あれでも、あいつ東映だよなと思ってて、そしたら、
ね
でチームがさ、だからアクションとかね、当時でも知ってるから、俺の県友会とかさ、ジャパンアクションクラブとか、
はい、
そしたらね、倉田康明とザ・カンフーっていうね、だから、後のね、仮面のリーダーとかで出てくる、倉田プロモーションの皆さんみたいなね、ふんのりさんが言ってたけど、より前の、なんか、倉田康明とザ・カンフー、えカンフーえ気持ち東映じゃなかったみたいな。
千葉さんじゃない。
しかも千葉さんじゃなくて、倉田康明さんあれ千葉さんじゃなかったの
どうだったみたいな。
ジャックじゃなくてみたいな。
はい。
あれはどうだった
の、あの流れもね、うん、まあ、実際に現場で、なんで俺、うん、倉田さんとかいるのかなとかね話してた時は仲間とあったんだけど、まあ、東谷先生先ほど ね名前出た、
は
い、あの方と倉田さんっていうのが日芸で一緒だったんですよ、
うん、そうだ日大芸術の部分そうだ
お互い仲が良かった、
うん、はいはいはいはいはい
それで、
うん
「サルトビサスケ」が始まる、
はいはいはい、
で倉田康明さんが霧隠れ才蔵の役で出演する
そうだ
それで急遽アクションできるやつをいないかっていうことでもうその急遽集めたんですよ。
はいはいはい、
はいうん、で元倉田アクションの人たち、
うんはいはい、
でその東映いた俺たちが何人かで、うん、選ばれてそれで急遽作ったあのチームが倉田康明とザ・カンフ
ーなるほど今明かされたそうか
そうなんですよ
へえ
それでね、まあ、練習をし、急遽その忍者やり、秋野陽子さんの吹き替えやり、
はい、ああそうだそうだ、うんうん
まあ、約半年間ぐらいですかね、撮影期間で、
ちょうど
国際放映で、4月ぐらいに始まって、夏を経て9月になりみたいなね、そうそうそう、それで、こうやってたんですけど、まあ。約11ヶ月ぐらいかな、うん、その倉田康明とザ・カンフっていうアクション、うん、急遽のアクションチームがあったのが、まあ
ね、
で代々木のね空手道場があるんですけど、うん
はいはい、
あの駅から見える、
うんうん、
あ線路が見える、
うん、あはいはいはい、うん、代々木のね五十
龍の、うん
はいはいはい、
あそこの道場を借りて、うん、毎週ね稽古やってたんですよ、
うん、あそうだったんだ、うん、
で、はいはい、ある時その、うん、その道場で稽古し終わった後に、うん、いきなり倉田さんが、
うん、
今日で黒田康明とザーカンフーは解散だっつっていきなり
面白い
みたいな
面白すぎるでそれは、
うんうんね、結構割ってさ正座してさ、は
い
ね、あ今日お疲れみたいなさ
ありがとうございました、うん、っつって、う
ん、今日解散
だ解散だ
いきなり
そんな
だからみんなびっくりしちゃってさ、うん、 うわーれと思ったら、うん、今度またねそのね倉田さんからさ、はい、3日後ぐらいに電話があってさ、はい、お前ちょっとな俺と一緒に台湾の映画や、ね、やるから台湾に一緒に行くからなっつって、
うん、
えどういうこと
ですか、行くからな、なんて決定事項、
早くパスポートも取ってこいっつって、
もう超決定事項だね、うん、行くかじゃないんだ、行くからな、うんうん、パスポート取ってこい、
そう、うん、で俺ともう一人東映アクションから入った人、うんはいはい、で、うん、あとは倉田さんのところにもともと行った方が、うん3人かな、
はいはいはい、
うん、合計5人ぐらいで、うん、台湾に行くっていうことになったんですけど、
うんうん、
なんかね僕はちょっとうーん申し訳ないですけど、うん、あの個人的にもね、うん、いろいろとちょっと考えてやりたいこともありますので、うんはいはい、せっかくあの台湾で、ね、映画のお話いただいたんですけど、うんうん、申し訳ございませんっつったら、うん、じゃあいいよ頑張れよっつって、
へえ、じゃあ倉地さんに、まあ、それでじゃあついていかずに、うん、どこ行っちゃったの、
ね、
どうそれでどうしたの、
その後、うん、その後ね、うんうん、何かのきっかけで、うん、その東映アクションの時の後輩がタレント事務所に入ってたんですよ、
はいはいはい、
うんうんうん、でそこのね事務所を紹介してもらって、
お、
うん、そこで、まあ、またこうやり始めて、
うん
うん、でそのプラス、まあ、東映アクションの方に顔を出して、うんはいはいはい、アクションの稽古をやりながら、
うんうんうん、
教えながらとか、
いいよね古巣はね、そうやって帰るとこがあるとね、
そうそう、それがきっかけでね、まあ、うん、あのやり続けていたんですけど、
うん、
である時そのねオーディションが、
はい、
ヒーローものの、
はいはいはいはい、うん、
やってみるみたいな、
うん、うん、
意外と俺ね、うん、ヒーローものに興味なくて、
だよねだよね
そう、
そう、
うん、だからアクションは好きでしたよ、うんうん、アクションは好きだったんですけど、そうそうそう、その
ね、キャラクターもが好きとかじゃなくてね、
そうそうそうそう、
だからバトルジャパンやってる時もだから仕事としてね、そういう体を使うアクションをする仕事として、うん、まあ、やってるみたいな感じだよね、うんうん、分かる分かる分かる、
うん、そっか、だからまあ、うん、オーディション受けるっていうのもだから、うん、まあ、アクションできるかみたいなね、
うん、
それでまあオーディション受けて、
はいはい、
うん、何時審査、まあ、5時審査ぐらいまであったのかな、うん、
それが
それが超新
星フラッシュ、フラッシュマン、ね、あさあということで、ね、
はい、
いやコマーシャルだぞ、
はい、
ショッカー大野の秘密基地へようこそ、シュバリエの上村喜八郎です。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。多摩川の地下深くで撮ってます、ウソピョーン。
いやー、というわけで、
はい、
今日はもうリアル同窓会なんですけど、うん、さあ超新星フラッシュマン、
はい、
まあ、オーディションがありました。
はい、ありましたね。
皆さんね、やっぱここにこの番組来られる方でやっぱオーディションの話をされる方は ね、うん、多いんですけど、5時審査ぐらいまでやっぱ
あったと思いますよ、はい、
だって相当な人数でしょ、やっぱオーディションっつったら最初は、
うん、だから、まあ、その処理審査の時にどれぐらい来てたのかってのはちょっと分かりませんけど、
うんうん、
二次審査の時は東映撮影所で、うん、行ったんですけど、
大泉で、
大泉学園ね、はいはいはい、うん、その時はそうですね、いや5、60人はいたんじゃないですかね。
そんなにいるんだ、もう書類の後でもね、
う
ん、
そうそうそう、それでまあ何チームかに分かってて、
はいはいはい、
まあそれは面接みたいなね、
うん、うん、
やって、
うん、
でその次が三次審査で、
はいはいはい、
こうセリフを読まされる、
お、うん、芝居ってそんなに、あでも一応か東映アクションにいたから、
その時に
芝居はもう
タレント事務所とかでもちょっとやってたんで、
う
ん
う
ん、
あそっかそっか、
ただ本当にかじったぐらいだからね、
うん、ね、ザ・カンフーはだってね芸人だからセリフなかったしね、
セリフはほとんどない、ね、うーとかね、
その辺だから
ね、うん、芝居
心いらないよね、
うん、
うんうん、
まあ、アクション本人だったから
ね、はいはいはい、
うん、まあだからそのだからこう戦隊ものっていうのがこう、
うん、
僕の中のイメージで、もう何なんだろう、こう役者をやるとかってね、そういうなんか気持ちではなかったような、
おお、
後にはあ芝居 大切なんだとかね、当たり前ですけど、
なめんな
ね、やりながらもっとちゃんとやんなきゃダメだなってね、それは常々思ってましたけどね、うん、でもや4次審査がアクションの審査とかね、で最終的に5次がこう まあ、みんな揃ったところがもう決定してたのかなみたいな、はいはいはい、うん、でも垂水さんとか、うん、あの石和とか、うん、石和田とかはね、うん、オーディションには来てなかったです、
うん、あ、そうなんだ、
そうそうそう、うん、
な、シードみたいな、
シードだね、
ね、やっぱそうなんですか、
ね、もう俳優さんのねジュニアだったりするとかね、
レッドはね、
レッドは、うん、ね、もう名優のね、
そうそう、垂水五郎さんっていうね、すごい、ね、いい役者さんですね、はいはいはい、うん、息子さんなんですけど、
いい DNA だからね、もうサラブレッドだから ね、うん、
あ、まあ、まあ、その、まあ、うん、
そこにまた、
うん、まあ5人が揃って、
はいはいはい、う
ん、ね、あ、これで決定なんだと、
うんうんうん、
まあ、それまあね、その撮影が始まるんだけど、
そっかそっかそっか、
うん、いきなり最終回から、
え、
最終回っていうか、その1話の最エンディングから
、びっくりした、衝撃の最終回から
、いきなり分からなすぎるよ、気持ち作れないわ1話のラストシーンっていう
ね、1話のラストシーンからいきなりやって、
ー
うーんみたいな、
1話のラストからやるんですか、
ラストからやったんですよ、八景原でさ、
はい、八景原、
うん、こっからやんのって、でオーディションがあって衣装とか決まって、
はいはいはい、
ね、うん、それでそれから1ヶ月ぐらいあったの、
うんうん
うん、撮影するのに、
はいはい、
うん、だから忘れてるんだよね、
そうだよね、1ヶ月もそうだよね、うん、
で周りの人も忘れてて、
うん、
で特に俺もこう、ね、左のブレスレット
を、はいはいはい、
してないんですよ、
ああ繋がらないじゃん、
そうで、だけどそれよりも、はい、イエローの、
うん、
ね、サラの役の女の子がスカーフを巻いてなかった、
うんうん、巻いてなかったんだ、
ああ、そっちの方にみんな大注目になって、
うん、
俺の方は見逃されたって、
うまく
そう
ありがとうイエロー
だ、エンディングだけ見るとその、
うん、
あのスカーフない、
はいはい、
俺もブレスしてないって
みんな DVD を見て間違い探しをしてみ
よう、じゃあお家帰ってもう一回見ようかな、
まあでも大体もう最初の、まあ、クランクインっていうと、
うん、
もう年明けて、ね、1月、
うん、
前後寒い時です、ね、
そうだ12月だったから、
あ、そうかも、早い時も12月から入っちゃうもんね、そ
う、
ダイナマンそうだ12月だった、
うん、
あ、ね、
う
ん、
まあそうですね、
ね、
朝ね、暗い口から、うん、
行って、
うん、
埼玉県の
寄りとか、
ね、秋ヶ瀬とか、
ね、
うん、秩父工業とか、
そうそうそう、うん、
あれはまだ秩父工業やってたよね、まだね、うんうん、あ、どうでしたか、うん、実際にそのでも主役だからね、
うん
うん、いや楽しかった、
うん、
撮影が大好きで、まあ、朝早いのが ね、
うん、それはね、
まあ、しょうがないけど、撮影現場はね本当大好きで、
うん、まあ、どうやってか当時新宿住まい、
新宿から ね、
うん
うん、
どうやって帰ってたの当時は、
最初は電車で通ってて、途中でねちょっとあの車を譲ってもらって、
おーおーおー、うん、
安くね、
あ、いやいやいやいや、う
ん、それでその車で通ってたんですけど、
そうなんだ、
うん、
はいはい、大変だもんね、毎日ね朝早いしね、
そうですよね、だから6時とか7時集合だからね、
そうそうそう、うん、電車ない時あるもんね、下手するとね、
うん、
早すぎて、
場所によっては間に合わないですね、
そうそうそう、僕横浜からは通えなかったもん、
うん、そうですよね、
あ、それ厳しいよね、
うん、だからもう大泉周辺に住んでる先輩のところ、石神井公園とかによく泊まってたけど、
うんうん、
だ新宿くらいだったらね、
そうそうそう、
なんとかね頑張ればあれだろうけど、
うん、
へえ、
いやもう本当だから、うん、まあ、ジャックのね皆さんともこう、はい、
うん、
いつも一緒で、まあ、撮影が終わったら、
うん、
スポーツ会館で稽古したりとか、
はいはい、新大久保のね、
そうそうそう、で休憩中も撮影現場で、
うん、
あの稽古やったりとかね、
はいはいはいはい、
それがなんかね楽しかったんだよね、
はいはいはい、
そういうのが
休憩じゃないんですね、
立ち回りにつけたりね、
うん、まあ、それがなんか、
うん、
こう苦しい稽古っていうイメージがなくてね、
うん、
うん、筋トレやったりとかさ、ね、それになる、うん、石をさ
石を
持ってこうってトレーニングしたりとかさ、うん、
ダンベルの代わりにね、
そうそうそう、
したり、
うん、やってたね、それが楽しかったんだよね、なんかね、で車で通っていながらも、うん、なぜか飲んでたっていうのは何ですかね、
いや気のせいでし
ょ、気のせいです
よね、
あれは多分その時は多分、うん、電車で帰ったかな、
うん、そうでしょ、
ね、
うん、当然ですよ、ね、当たり前じゃないです
か、そのまま朝になっちゃう、ね、
そうそう朝、
そうそうそう、
ね、そうそうそう、
うん
うん、難しいこと振るなよ まあまあでも ねいい時代でね。
そうそう、だからみんな一緒だったんですよ、うん、だスタッフも一緒だし、うん、あとスーツアクターのね、
はいはいはい、
人たち、
うん、
でまたその絡みのジャックの人たち、
ね、
はいはい、
もうね、スーツアクターのレッドが新堀和夫さんを
筆
頭に ね、
そうそう、
ね、うん、グリーンの的場浩二さんとか、ね、北川勉さんとか、
ね、赤田君とか、ね、
赤田雅人君とかね、
うん、
はっちゃん、ね、はちすかさん ね、 ね、
はっちゃん兄
の方だ、ね、ゆういち君の方だ、うん、ね、いいメンツですよね、またね。
いいですね、
うん、同じ時期にだからスピルバンがやってて、
そうそうそう、
ね、だからたまになんかスピルバンとフラッシュマンが同じロケ地だったんでばったり会ったなんていうのがね、うん、あの講談社のさスーパー戦隊大全集にさ、うん、ね、渡里ちゃんとキャッちゃんとこう並んでるツーショットみたいなのが ね、
そうだよね、
あ、オフショットが載ってたりとかね、うん、当時ありましたけど、
うん、
そうかそうかね、フラッシュマン、まあ、今までだからなんとか戦隊何々からね、超新星フラッシュマンっていうね、だからちょっと設定もね、ちょっとあのまたユニークなというか新しい感じでね、
さらわれてっていう、
うん、
もうあの昨日を本当に最終回見終わったばっかりなんですけど、いや、なんか終わるにつれてちょっとだいぶ衝撃的で、あと何日しか地球にいられないとか、やっと地球に来たのに地球 の、 その生命に対応できないっていう途中からすごい悲しい内容に、そうで、あと何時間で敵を倒さなきゃいけない、今までこんなピンチなヒーローいたっけなって思いましたね、時間限られてるって、って思って、でしかもなんかもう最終回の話もしちゃっていいんですかね、もう、まあ、でも皆さんも見てると思うんですけど、あの最後に一目そのサラをお父さんとお母さん会わせてあげようって思ったら会えないっていう、私てっきり会えるもんだと思ってずっと見てた、会えないんかいって思って、
そこは会えろよ
とか思いました、なんで会えないんだよって思いながら、でも、でも俺たちまた帰ってこようぜって言ってこう、うん、行っちゃうっていう、え、みんなの両親とかもてっきり分かると思ってたよみたいな、うん、なんかいろいろ
切ない終わり方、
切ない終わり方、ね、でもみんなはいつも明るくて、うん、なんかこうみんながこの一つの兄弟みたいな、うん、もう感じがすごいなんか良かったなって思って、うんうん、
撮影その最終回の時もこう東条監督だったんですけど、
はいはい、東条翔平さん、
うん、それもラストシーンが結構早い時にあったんですよ、撮影が、うん
はいはいはい、
うん、でもなんかそうラストシーンっていう気分じゃない、みんなが、
あ、まあそうですよね、戦いも残されてるみたいになっちゃいますね、うん、
でなんかこう撮影の、現場でちょっとなんかワイワイガヤガヤっていうか、うん、まあ、楽しい雰囲気で話してたんだけど、
うん、
こうちょっと待てよと思ってさ自分、うん、俺が、
はい、
でちょみんなさこれさフラッシュマンのさ一番最後のシーンだよこれからやんのみたいな、
うん、
ってなった瞬間にもう涙がボロボロ出てきちゃってさ、涙が止まんなくなっちゃって、
うん、
たらもう東条監督がもういいって
もういい
もういい
やってもいい
みたいな、
もうちょっと待ってください、
もうちょっと泣かしてくださいみたいな、
だから最後の涙は本当にもうボロボロ泣きで、
うん、
やっと収まったぐらいの、
あ、そうなんだですね、
そう
なん
そうか、
うん、
超前だったらもうぐじぐじセリフにもなんで
るもう鼻水も垂れてるし、
もう過呼吸になっちゃうぐらいないし泣きじゃくっちゃった、
泣きじゃくっててもう大変だったんだね、
そ
う
か、
うん、
1年間 ね、 ね、
そこで、そうですよね、いろんな思いが出てきちゃいますよね、うん、しかもなんかその最終回のあのシーン、うん、その船に乗ってるところを撮るっていうことなんですよね、そしたらもう込み上げちゃいますよね、
うん
うん
うん、そうなんですよあれね、まあ、最後にねフラッシュ製の科学力なら、
うん
ね、またいつか必ず地球に戻ってくれるはずだみたいな、
直してもらって戻ってくれるはずだって、うん、そうそう、みんなだってもう最後もうカプセルに入ってたんで、もうなんか大丈夫みたいな気持ちになっちゃって
そう
ん、ぜひ今後 その後をちゃんと書いてくんないともうやだって思うぐらいの最終回でした
、うん、
今日カヤラレナが熱いね
いやもう
どんだけフラッシュマン好きなんだよ、
昨日最終回を迎えたばかりでした
あ、そうか、そうか、
かなり胸熱なんで、ね、
あ、ですか、
うん、
改めてね、
うん、
後でもう見ると やっぱちょっとね、うん、いい話だなと思いますけどね、うん、実際にこう
すごく
いい しみりするし、
うんうん、その家族とか、うん、なんかその地球とか家族っていうものにこうすごくずっとピックアップしてお父さんお母さんをなんかこう探してる、うん、いろんなお父さんとお母さんが出てくるみたいなところがなんかすごく良かったなって思いました、
う
ん
う
ん、
ありがとうございます、
うん、30年を経て感想
いや私の中でもつい昨日まで普通にやってたものなので、
まあでも本当ねこの放送中にね、うん、くしくもですね、うん、一緒にね、
はい、
仕事をさせてもらえたのが あれもいい思い出だったね。さっきね、うん、ちょっとお話も出ましたけど、うん、秋のね連休だったんですよ2日間、
うん、
でね、渋谷の東急東横店の屋上、
うん、
今改装中ですけど、
はい
ね、あそこで2日間、うん、初日が時空戦士スピルバーグ賞だった、
うん、
で2日目が超新星フラッシュマン賞だった、
はい、
で初日はゲスト城陽介渡り広し、
うん、
あ渡りちゃん来んだと思って、うん、でまあ、やっぱシャリバンでねずっと彼は一緒だったので、
は
い、なんか久しぶりってなもんで、うん、ああ小野さんじゃんとか言ってで一緒にショーをやって、
うん、
で2日目もフラッシュマンの主役誰か来る、
お誰か来る、
誰か来る、あれ正式な名前発表なかったのよ、フラッシュマンの誰かが来るって言ってで誰だろうっていう感じだったんだけど、まあ、僕の中ではやっぱ一番やっぱアクションにね、
うん、
アクションだから気持ちだろうよと思って、
はい、
ね、だって渡ちゃんだってね元ジャックですから、
うん、
ね、やっぱアクションね素晴らしいし、だからやっぱりそれで同じレベルの感じで来るんだったら気持ちだよなって思いながらもうちょっと半分ドキドキしながら、
うん
うん、で朝ねで東横店で、ね、待ってたら来ましたよ、
うん、
屋上の端の方から、
はい、
おはようございますみたいな感じでして、
うん、
俺がね、
うん、
なんかあの老名主のようにね、はい、一番奥でデンと構えてたんだよなんかで明け足来たぞと思ったんで、うん、おはようございますって言ったんだよ、
はい、
したらパッと僕の顔を見て、
うん、
おのお前何やってんだよ
俺全然知らないからね、
そうですよね
まさかそこにね
そう
お前何やってんだよ、お前と同じこと、
うん、
そうなのかよ、
そうですよね、その前に屋上デパートのところで会った時は違うことしてたんですもんね、
プロ対俺アマチュアですからただのバトルフィーバー好きな、
うん、そうですよね、
うん、だから多分僕が入った時は、ね、だ多分翌年なんですよ、僕デンジマンですから、
はい、
デビューというか、
はい、
デンジマンの40話かなんかで初めて現場で、
うんうんうん、
デンジグリーンに蹴られるというのが最初の出番だったから、
はい、
うん、でサンバルカンを経てゴーグル5ダイナマンバイオマンでずっと撮影行ってたから、うん、でだからお前と同じだよみたいなこと、そうかよすごいね、
うん、
あの時の気持ちが嬉しそうに でね最初に僕に聞いたことがあります、
うん、
キャッチが覚えてない、
なんだろう、
なんですか、
俺が、
うん、そうそう
大野に、
そうそう、
大野何やんの、
あ違う、俺グリーンフラッシュ違う、あのねショートは関係なかったんですよ、
ショート
いきなり聞いて、もうでも会ってすぐにね僕に聞いたの、うん、キャッチが、
なんだろう、何体重何キロ、
違うあの時はもうちょっとね、閉まってた、うん、
閉まってたね、
そうだって、いやフラッシュマンの時はまだ俺入ってたもん、あのヒーローの方も、
ああそう、
うんうん、俺だからレッドフラッシュとブルーフラッシュ、うん、マスクマンまではヒーローやってたから、
うんうん、
だからそんなではないと思うよでじゃあなんて聞いたかね、はい、第一声、
うん、
大野酒飲めるか
あーそっかー、
ああ
高校生の時の付き合いですもんね、
ああだからもうその時に酒飲めるか飲み行こうぜ、うん、この後
へ
え、で本当にショーを終わって、うん、そのまま飲み行ったもん、
へ
え、うん、一緒になって飲み行ってい
いです、ね、
初酒だね、
そう
記念日ですね、
一緒に飲んだねその後
初お仕事共演と初飲んだが一緒
に、そう楽しかったよ、
すご
く、うん、酒飲めるかって最初に聞いたん
だ、いきなりお酒の話、
ショーはショーでね、そうそう、ショー何やったかあんまり覚えてないんだ
ボスやってたよね。
俺ボスやってたよ。
ね、
うん、ボスや
ってた。そうだよね。
うん、そうそうそうそう。で、司会のお姉さんがね、全然やっぱり、ただの、こう、キャラクターもんとかじゃなくて、うん、普通の司会のお姉さんで、もうフラッシュマン自体は、本日の特別ゲスト、超新星フラッシュマンの上村喜八郎さんです。お前、そこグリーンフラッシュ大とかよ、子供が見てんだから、まず大、大こそ、喜八郎さんですとか言うよ。上村喜八郎兄さんですみたいな。子供ポカーンとる、それ。
大じゃないのみたいな人ですね。
そうでね。
出てきたのは大だよ、みたいな。
それでね、で、最後に、で、もう悪ボスだったんだけど、まあ、一通り握手。全部終わったのかなって最後にちょっとじゃあ名乗りをやらせようと思ってだから毛八だけだからグリーンフラッシュじゃないじゃないその、うん、中の人がちょっと裏に引っ込んで、うん、返信を解いて台が戻ってきたっていう体にして、うん、ほんでそのままでそこでじゃあちょっと返信ポーズ取ってもらいましょうっつって、うん、グリーンフラッシュは人全員他のほらお面の人がちゃんとやるんだけど、うん、そこにちょっと照れながらねグリーンフラッシュの名乗りをね、
はいはいはい、
すっぴんでやったっていうねもうファンが大喜びみたいなね、
うん、
そうそう、ね、当時は ね, ねリアルタイムだったからね
そうそうそう、ね、でもね、うん、でねバカ気持ちの人気がやっぱすごいなと思ったのは、うん、で当時そんで僕がねまあ、例の桃太郎電鉄の、ね
はい
佐久間明さんの事務所にいた時だったんですよ、
うんそうなんですね、
で当時は少年ジャンプのジャンプ放送局っていうハガキコーナーをずっとね、うん、佐久間師匠がやってたんで、うんまあ、それのお手伝いをしつつ、うん、もう一個ね、今ないんだよね週刊明星
あ、
ね、月刊明星っていうのはねアイドル誌で今もありますけれども、うんうん、週刊明星ってやっぱ週刊誌の明星があったのね、その中にねその佐久間さんの企画で、うん、アイドル施設応援団っていうね、うん、ページがあったのね、
はい、
で要はねもう私のアイドルはこの人と思ったらその人の人気投票その人に一票っていうのを一、
うんうん、
人一票じゃない普通、
はいうんうん、
あでも一人がねはがき100枚書けばね一人100票にも
なるほど、うんうんうん、
1000枚かけば1000票でもらえるだからたった一人でもいいからすごいこうその人の熱烈なファンがいたらその人がハガキを送ってくれたハガキを送ってくれただけ
あ
そのタレントのさんの順位がドーンと上がるっていうね、はい
うんうん
施設応援団っていうねあの連載ページがあったの、
はい、
だから当時だからねだいたいトップがマッチかトシちゃん、
うん、
高原俊彦近藤正彦がだいたい普通にやってるんだ、
はい、
1位だ1位2位とかなんだけど、
うん、
長く続かないのよ、
うん、
で気がつくとね1位がね誠直哉さんになってる時があって赤レンジャー、
あーはい、
うん、ほんでだから普通ではありえないベスト10が、
うんうん、
ねだからジャニーズばっかりが1位になるとは限らない、
うん、
あのベスト10があって、うん、そこにある人突然ね上村喜八郎っていうのがね7位ぐらいに最初出てくるの、
はい、
でさすがにさ、
うん、
うちの師匠はさほらそう子供番組見てないから、うん、この上村喜八郎っていうのは誰だっていう話になってあ彼はあの俳優で、
はい、
あの超新星フラッシュマンっていうのの主役やってるんですよ、うん、あそうか青野くんよく知ってるないやあの同級生ですえー、みたいなそうなのって、うん、であじゃあそれ面白いからネタにしよう、うちのスタッフの大野が上村君の同級生なんだみたいなことをちょっとネタでこう書いてくれたら、うん、ますますハガキ来て、
へ
1位になっちゃって
さ、
だから北海道かなんかのファンの人ですごい熱烈な、ね、人がいて ね,
ね,
来てくださ いね、ルーフラッシュさんっていうね、うん、天然の、
うん、
ね、で、すごいその人がさ、なんか何百枚も書いて、
うん、
どんどんなんか順位上がってってさ、
うん、
でちょうどそんな矢先に喜八とその渋谷で一緒にショーをやったの、
うん、
で酒飲めるかで一緒に酒飲んでる時に、うん、そういえば週刊明星あなんかそういうページがあるんだってな、
うんうんうん、
あれ俺手伝ってなんだ大野お前やってんのかよあそうだ喜八せっかくだからよちょっとお前ルーフラッシュさんありがとうって書いてっつって、
うん、
その飲み会 で,、
うん、
でそこでシャッとその場でさ、うん、ペンで書いてもらって、
うん、
でグリーンフラッシュ上村喜八の「大大」とか書いてねでそれをね師匠のとこ持ってって、うん、上村喜八郎がこういうの書いてもらったんですよつって、
うん、
お前いいの持ってきたなっつって、
うん、
それをちゃんとその明星に載せて、
はい、
ルーフラッシュさんはじめファンの皆さんありがとうっつって、
うん、
で喜八の似顔絵をねうちのイラストレーターが書いてさ、
うんうん、
でしたらそれを見て「ルーフラッシュさん 木八郎さんがあのメッセージをくれた、さあみんなもあの頑張ればこういう風にメッセージもらえるかも、ますます盛り上がっちゃって
そりゃそう
まさかの展開でさ、ね、だから俺本当こういろんなこうところどころでいろんなエピソードがね、あ、ありましたけれども、ね、それからまあフラッシュマンでちょっと卒業して、うん、だけどすぐね今度は地球戦隊ファイブマンで、
まあね、4年後かな、
ね、あ、うん、でまあでも一応まあフラッシュマン一段落して、うん、で事務所はそのままどっか変わったりとか、
その後はね、うん、
フラッシュマンというか K プロっていうね、あのそういうあのアクションの方から、うん、社長さん僕よく知ってるからさ、
あ、そう、ね、
ね、すごいすごい可愛がってもらってるから、
うんうん、でフラッシュマン終わって、うんうん、1年後ぐらいに、うん、青年座っていう劇団の、
もう老舗じゃないですか、
はい、
養成所に入ったんですよ。
へえ、
養成所、一から、
とてもとてもお芝居ですね、うん、とってもお芝居です ね、
もうだってスキルいっぱいもうだってあるじゃんみたいな、うん、主役も務めてるのに、あ、でもちゃんと一から芝居をね、
ちゃん何かやっぱ足りないのは何だろうなっていう、ちゃんとした芝居を勉強、うん、しないとやっぱりダメなのかなっていうので、まあ、あの1から、
はいはいはいはい、
あ、まあ、ゼロからか、
はいはいはい、
ゼロからちょっとやり直してみるかで2年間、
あ、そうだったんだ、うん、
養成所に通って、
はいはいはい、
でまあね卒業して、まあ、劇団に、まあ、採用されて劇団員としてね、
所属という形でね、
そう、それで劇団入ってすぐぐらいかな、うん、その、
はい、
地球センター5は、
はい、
最初東映の方に連絡行ったそうですよ、
お
キャッチまだいるみたいな、
うんうん、
そしたら、まあ、東映の方から、うん、いや上村明八郎は今青年座っていうところにいますよってことで、
うん、
それでまあ青年座の、ね、うん、マネージャーとかから、はい、あの連絡が来て、
うん、
今度なんか地球戦隊ファイブマンっていうので、うん、なんかオファーが来てるよみたいな、
うん、
であのマネージャーと2人であの銀座の本社
に
ね、
うん、東映本社にね、
そう、うん、に面接というか、はいはい、挨拶っていうか、う
ん、行
って、うん、行った、行ったらまあプロデューサーの方と、
うん、
東條監督、
はいはいはい、が、はい、なんだ、あ、キャッチみたいな感じで
いらっしゃってて、
うん
うん、まあそこが何だったのかは、ね、もう決まってたのかどうかわからないけど、
うん
うん、まあ、決まってたんでしょうね、あれね、
あ、ね、ね、初代館長ね、
うん、でまあじゃあその翌日ぐらいにじゃあお願いしますみたいな感じで、
うんうん、
でまあシュバリエをやることになって、はい、
ヒーロー、
ヒーロー、
悪役というのはヒーローな、
悪からヒーロー、
でもヒーローな、
うん、
ね、すごいよ、まさかの甲斐バンドで出てくるとはさ、
ね、歌いながらね、
歌いながら
甲斐バンドのヒーロー、
なんで甲斐バンドなんだ
どっちのヒーローかなったら、
ね、
カツレキさんのやつ、
そうそうそう、
カツレキさんだっけ、なんだ
っけ、ヒーロー、ヒーローになる時のな、そうそうそ
う、やつか、あとほら、スクールウォーズかなんか、
ああ、はいはい、朝倉美紀さんの、
朝倉美紀さん、
いや20ヒーロー、
そうそう、そうで、どっちのヒーローなのかなと思って、
うんうん、あ、ヒーロー歌えって言われて、
そうそうそう、
ああ、
ヒーロー歌いながら登場するからね、
あいわーじゃないよな、でもみん
な、カイバンドの方で、
ああ、カイバンドの方でね、カイバンドですか、あんなー、それが違うからみたいな、おお、
うん、
あの頃さ、後楽園遊園地行くとさ、
うん、
野外劇場でやっぱ当然ね、うん、あのファイブマンショーをやってて、
うん、
でシュバリエが出てくるんだよ、
うんうん、
で
高岩君
でしょ、そう、それは高岩誠二君が ね、もうミスター平成ライダーが
やって
て、だから、
ね、
俺先にね、だから多分俺気圧のねシュバリエより先に俺ね誠二のねシュバリエを見てるんだよ、
あ、そうか、
でなんで的なシュバリエとか出てきたらヒーローヒーローになる時ってなんだこれと思って、ね、
え、高岩君もう歌いながら登場してるの、
そうそうそうそうそうそうそうそう出てきたんで、まあ、今思えばね、
うん、
やってたなーなんて思ってさ、
うん、
だからそのヒーローもやって悪もやってっていうね、うん、なかなかできないね、こう、
そうね、経験ですよね、
ね、面白いもんだよね、
うん、
でどうですか、やっぱり今度そのフラッシュマンの時と今度はそのシュバリエとしてね、
うんうん、
あのファイブマン出た時って、うん、なんか状況っていうのは
まずセリフが多くなったね、
なるほど、
そ
っか、セリフ一応主役5等分できるからなんとかね、
そうそう
そう、悪、5対1だからこっちはね、悪のね、
うん、で説明セリフが多いね、
ああ、そっか、
そうですね、 そういうの多いんですよね。
イカタマ議員とかね。イカタマ議員はなんとかかんとかね。かんとかかんとか
ね。説明しようみたいなね。
ね。
まあでもあとはあれですよね、うんまあ、シュバリエのコスチュームね、
うんうん、
あのレインボーの方に行って、
はい、レインボー造形で、
ね、全部こう、
う
ん、自分の型を全部測ってもらって、
うん、オーダーメイドですからね、
そうそう、うんうん、でぴったりくるよね、うん、衣装、
うんうん、
まあ、でもぴったり着すぎて、
あそうか上が上がんない、うん、四重肩みたいになっちゃった、ね、
それもね立ち回りはね、
うんうん、
やらされても やらしてもらってやらされてじゃやらしやらしてもらって、
そうだね、大事大事、
うんうん、まあでもそれもで、あの夏の暑い日に、
うん
うん、あの秋ヶ瀬公園っていうところで、うんうん、
ありますね、
ロケがあったんですよ、
はいはいはいはい、
で気温がもうすごい30何度ってあって、
まさにね、
うん、初めてそこで生まれて初めて熱中症っていうのにかかってね、
あ、
うん、
もう今日のボーボーじゃないけど、
まさにちょっと言ってた、
伏線だったんだよ、いやいやいや、
こう怪獣がね、うん、あ怪人、
うん、怪人が
こう地底からこう出てくる、
はいはいはいはい、
それでこう揺れるみたいな、
ね、
そういうシーンが、
ね、はい、地震みたいな感じで、う
ん
う
ん、で実際に、うん、なんか揺れ始めたの、
はいはい、
俺の中で、
お、うん、お、俺いい芝居してるみたいな、
は
い、
それで揺れ始めて、うん、そしたらだんだんだんだん暗くなっていってさ、
雨の前がね、
うん、でさ、あの最後はこうピンと穴が開く、うん、ピンホールみたいな、
あ、ぐらいがそのぐらい
でシャッターがこうで何にも見えなくなっちゃってさ、うん、で気がついたら、うん、なんかだ多分気を失ってたと思うんだけど、
うん、
で何秒間か経った後に、うん、よーいスタートって声が聞こえたんですよ。
あらららら、
でそれが本番だったのね。
あ、
うん、それで
目の前真っ暗な状態ね、
真っ暗な状態から聞こえてきて、うん、まだふわーんって広がってって、
はい、
でもうそれが、まあ、さっきの揺れにつながっていくんだけど、うん、あ、そうそうそう、あ、揺れる芝居だみたいな、
ね、
うん、はい、カットって言った後にちょっとしゃがり込むんちゃって、
はいはいはい、うん、
ですぐにジャックの人たちが、うん、あの涼しいね木陰の方に連れてってくれて、で、まあ、あれ、チュバリエの、あの衣装ってさ、うん、最初に被るんですよ、
ヘルメットみたいな感じで、
そうそう、うん、最初に被るから
目を被って
取っても、うん、あのチャックを上げてもらっても、
うん、
こう、
そうかそうか、
一番最後
が目立った、おめは最後の最後まで脱げないんだ、
そうそうそう、だからそれ全部やってくれて、
で
冷たいタオルを首に当ててくれて、
そうそうそう、
それからもうな、ま、もっと視界がね広がるようになって、う
ん、よかったよかった、
よかったなと思って、
ジャックの皆さんはそういう、うん、ほら応急処置とかの、
ね、
全部できるから、あの人たちは、
うん、まあ、でもそうですよね、そういうお仕事だから、そういうのもちゃんとできないと、
そうそうそうそう、
うん、
一回僕ら越谷でカクレンジャーのショー終わって、すっごい暑い日でさ、で帰りにね、やっぱり忍者ブラックをやった後輩が越谷の駅でやっぱりちょっと座り込んじゃったのね、お前大丈夫かって、タンクトップ着てたんだけど、タンクトップのいわゆる下の方もう肌から汗がブワーッと吹き出して、それがね、なんかあのステンレスのなんかそういうこう流し台のところに水がポタンと落ちると、トゥルンってこう玉みたいになるでしょ、あの水玉みたい、玉玉みたい、そんな状態なの、汗が、で僕も初めてそんな症状を見たから、おい大丈夫かこれ、まあ今で言う熱中症なんだけど、当時だ、おい熱射病かこれとかなんか言いながら、そしたらジャックの子がたまたまいたんで、あ、これちょっとあれですね、ですぐあの動かさない方がいいですよ、
うん、
でそーっとで、とりあえず帰りの電車、じゃ電車の中涼しいから電車の中まず電車乗ろうっつって、うん、で電車乗せて、で一緒にみんなに乗って、うん、だ両サイドでとにかくあの筋肉が固まっちゃうといけないから、うん、でゆっくりこうマッサージを、手でマッサージをほぐしながら、でポカリスエットをちょっとずつ、ちょっといっぺんに飲んじゃダメですよ、ちょっとずつちょっとずつ飲ませながら、で携帯で途中の駅の西新井かなんかの駅に救急車待機させて、でそこから救急車で運んでみたいなこと、だからまあもうブドウとポンと打って、もう次の日は大変できたけど、
でも
応急処置がビバージャックみたいな、
素晴らしい、
すごいなと思ったけど、あ、でもじゃあキャッチボールその時はシュバリエが大変なことになってたんだね。
でもその次の日もまた暑かったんだけど、その経験でどんなに暑くなっても大丈夫になっちゃってた、
うんうん、ああそっかそっかそっか、揉まれてやはり人間は強くなるのね、
抵抗ができたんですかね、
抵抗、抗体ができたのかね、
麻痺なのかね、
分
かんないよ、
免疫ができた、
免疫ができて、まだ大丈夫、まだ全然平気みたいなね、
すごいね、
そうそうそう、でも本当はあれ怖かった、
うん、
もう立ってて何にも見えなかったね。
そうですよ。で
気がついたら気を失ってるっていう。
おー、
うん、
すごいね。
いやーでもまあそういう経験もね、
うん
うん、させてもらったなって。
はいはいはい。ね、まあ、でもそれがその後やはり役者とやってしてねやっていく上でのね、うん、まあ、血となり肉となりっていうね、うん、感じなんですけれども、うん、でもそこからこう今はねこれだけなんか戦隊が40年超えてさ40作を超えて、うん、今ね最近はまたこういろんな先輩後輩たちとね、うん、交流したりしてね、
ですね、
それこそ一緒に、まあ、飲み行ったりじゃないけど、うん、飲んだりとか、まあ、一緒にイベントをやったりとか、はい、まあ楽しいね、うん、なんかこんな21世紀が待ってるとはね思わなかったですけれども、
ね、そうやって、まあ、うん、応援し続けてくれてるね、うん、ファンの人たちのおかげですよね、うん、それも ね、
ね、
うん、この前もあの、うん、桃色旋風っていう、
はいはい、朗読劇をね、
朗読劇を
桃レンジャーの小牧梨沙さんとね、
そうそうそう、
はい、うん、萩原紗耶子ちゃんとね、ダイナピンクの、うん、はいはいはい、
僕らは坂本涼介さん、
うん、
で宇野木さん、
バイオマン、あ、ダイナブルー、
ダイナマン、
うんうん、
でダイナマンの時の
メギド王子ね、林健二さん、うちの上司じゃないですか、うん、直属の上司だよ、
トラとね、
うん、
一緒に、
はい、
朗読をさせてもらって、
ツイッターで見た見た、
うん、
いいよね、そういうのもね、
そうですね、なんかこういう作品のこう垣根を越えてこうみんなグッと集まって、
うん、
そうかそうか、最近もじゃあそういう活動をね、
うん、
そうです、あ、最近の活動といえばじゃあその辺の話も聞こうじゃないですか、
あ、そうです、
ね、じゃあそういう朗読劇とかもやったりとかして、うん、じゃあそういったいろんなね、
はい、
戦隊の仲間たちと会ったりするかと思えば、
うん、
やはり先ほどね、あの話した青年座、劇団青年座、
青年座
の、すごいですよ、もう西田敏行さんとかね、名優さんもいっぱいこう所属しているこの ね、
ね、
青年座でございますけれども、
はい、8月の15日から、
はい、
20日まで、
はい
はいはい、
山本周五郎さんのですね、
はい、
小説母ちゃんという、
うん、
ね、
まあ、この小説なんですけど、うん、
はいはい、
まあ、今回は、大先輩の塚山雅音さんという、うん、
はい、
役者さん、
ジャングル大帝のレオの、ね、はい、声を映画版のやってらっしゃいましたけども、
はい、
この方がねまたいい芝居をするんですけどもね、
うん、いい声でね、またね、
うん、でこの方が今度出演もなさって、
はい、
演出もしてくださるという、
そうですね、企画制作演出塚山雅音、
はい、
ね、原作山本周五郎、ね、
うん、
小説母ちゃんよ、
はい、
ということで、うん、まさにこの母ちゃんというタイトルのね、
まあ、今ね、うん、こう人とのこう、うん、思いやりとかがね、
うん、
こう気薄になってる世の中ですけれども、
うん、
まあ、この江戸時代のね、この時の話は、うん、こう人のためになんとかね、
うん、
助けてあげようという、もう本当に見返りとか何も考えない、
うん、
人の困ってる人がいたら助けてあげるっていうようなね、その、うん、まあ、人情もの涙もののお話なんですけど、はい、はい、これが、まあ、今稽古中なんですけど、
あ、そうだよね、
はい、まあ、熱い中、
うん、はいはいはい、
カツラかぶります。
そう、今ことだから
8月の15日の火曜日から20日の日曜日までですね、
はい、
場所が青年座劇場、
青年座ですね、
はい、あら、
代々木八幡にありますね、
もう代々木八幡
です
ぐですね、
すぐです、はい、
ね、ボイスラッガーの第3話でですね、
はい、
青年座のこの真ん前のトンネルでロケしましたね、
はい、ああ本当ですか、
あそこ、
うん、
わかりました今、
はい、青年座の前
で、
あそこであの怪人がこうね、
はいはいはい、
だから中川晃子ちゃんと池澤春菜ちゃんが、
ね、
ね、あのこの敵この先にね、うん、あの歩道橋をちょうど降りてきて、そう
そ
う
そ
う、ここを振り返ったら突然ね、うん、悪者が来るかもしれないよって言ったら、うん、本当に振り返ったらそこに怪人がいて、
うん、
でブブブブブって矢尾和樹さんの声でブブブブブブ、こっから先は通さないぞみたいな、でその時あの人がいないから中身ね俺がやってるって言って、怪人、やれ、こっから先は通さないみたいな、それが、俺ここ青年座じゃないとか言って、
うん、
そう、まさにその青年座ね、よくね、はい、だから利用させていただいた
り、
前でもね、ケアチの芝居でね、なんか、あの、11人のイカれるなんとかとか、
あ、イカれる男たち、
ね、だったかな、なんかそういう系の芝居をね、うん、ここへ見に、ね、行ったことありますよね、
はい、
うん、その時、そうそうそうそう、
うん、
ちょうど当時の、キャッチャーのリアル G 組の同級生連れてさ、一緒に見に行ったりなんか、うん、そういう人もまた別なところでアニメーターやっててさ、
同級生すごいですね。
これ横浜だよねって学校であれだよねとか、うん、ちょっと待って君 G 組って言ったらそうだけどなんで知ってるんですか。でも向こうは知らないじゃない、うん、隣のクラス、
う
ん、
そうです
ね、ケアチはほら、ね、クラスを飛び越えて、うん、友達だったからいいんだけど、うんうんうん、あすげえびっくりしてて、あと G 組だよな、上村喜八郎知ってるって言ったら知ってるよって、ね、芝居やってんだぜとか見に来よう隅に行ってね、そんなこと思ってたけど、さあその、はい、青年座劇場で、ね、うん、8月の15日から使って、ね、はい、母ちゃんという
、ね、母ちゃん
山本周五郎さんの、ね、はい、お芝居をやってらっしゃるので、ぜひ皆さんね、
お時間ありましたら、はい、よろしくお願いします。
生のね、
そうですね、喜
八郎様のですね、お芝居をね、ご覧いただければと思います、ね。ま
あ、時代劇ですけど、立ち回りは今回ありません。人情ものでね。
人情ものいい
ね。人情ものですからね。
ね、山本周五郎、人情時代小説の傑作ということでございますので、ね、ぜひお越しいただければ、
はい、よろしくお願いいたします。
ということで、いやもう今日は同窓会気分で、まあ、昭和の話をいっぱいしましたけど、
ね。そうですね、ものすごい昭和色がすごかったです、ね。
ちょっと番組始まって以来じゃないかと思います。こんな感じになると思うので。いや今日本当久しぶりにねこう会った時に何話そうかなと思ってたんですけど、やっぱいろいろ出てくる ね、あとやっぱ縁がありますね、まあ、同窓会でいろんな、ね、もちろん何百人とね卒業してた連中がいて、僕らの学年ってね、だからこう喜八と僕と、うん、まあ、一応まあこういう世界にね、やらせていただいて、それまでってねうちの高校ってね、なんかあのプロ野球の選手は何人かいたんですよね。
いましたね。
ね、ロッテの倉持さんとか、うん、倉持投手とか、
はい、
日本ハムの木田さんも投手とか、そうそうそう、まあ随分ね昔のも大先輩ですけども、ぐらいがなんか一応有名人ずっとなんですけども、まあ、プロ野球選手ぐらいしかうちの学校っていねえななんて言ったんだけど、まあちょっと芸能関係じゃないですけど、たまたま僕らの木は僕とこの喜八君と、であとね商業科にね、
うんうん、
実はね、
はい、
孝太郎まかり通るという週刊、ね、週刊少年マガジンで十何年も、ね、うん、連載してて、うん、あのジャックでね、
う
ん、それこそ映画化された
ジ
ャパンアクションクラブで皆さんがね、あの黒崎ひかりさんが孝、太郎だった、あの原作者のね蛭田達也さん、
あ、はい、
同級生、
ね、
彼が商業家で D 組かな、
う
ん、でもあの直接ね当時あの交友関係ではなかったんだけど、ただね卒業アルバムのね、
はい、
見るとね D 組の卒業アルバムの商業家 D 組のね、はい、イラストがね、はい、半端ないんだよ、はい、全部蛭田達也が描いてんだよ、他のクラス、うちのクラスなんてただ学校が描いてあるぐらいでさ色っぽくなんともないんだけど、もうね D 組のなんでこんなすごいイラストを描いてあるんだろうと思ったら、蛭田達也さんが書いてたのっていうね、
羨ましいね、
羨ましい
今プレミアムじゃないですか、
そうですよね、
そう、なんかね彼にもなんか会ってみたいね、なんかね、うん、機会があればね、もし関係各所の方でご存知の方いらっしゃいますだから孝太郎まかり通るが映画になった時にね、すごいなんかあジャックの現場で会えるかなと思ったけどね、なかなか、うん、僕らがそっちの現場行かなかったらね、あれだったけども、だからあの番組っていうかあの漫画に出てくる通ヶ峰学園っていうのが、
はい、
まさにうちの学校のモデルですよ。
あ、
へ、うん、あの鶴ヶ峰っていう駅が近くにあった
あ、そうなんですか、
そうそうそう、
あ、横浜のね、割とあの猫社長のね出身地のすぐそばなんですけど、
あ、そう
なんですか、そうそうそう、鶴ヶ峰学
園、相鉄線、
相鉄線、
相鉄線、そうそうそうなんです
ね、僕ら西谷というところから、そうそうそう、隣の駅から通いましたけど ね、だけどそんな話もなんか久しぶりに僕もさせていただきましたけれども、まあそんなわけでございまして、はい、ね、今日は、上村喜八郎さんをお迎えしたわけですが、はい、最後にじゃあ今このラジオを聞いてる皆さんに、はい、まあ、メッセージなどいただけたらと思います。
はい、皆さん、今日はどうもありがとうございました。毎日ね暑い日が続きますけれども、今日の話題にもなりました熱中症だけには気をつけて、ね、水分をこまめに、そして、人に優しい、ね、人たちになってください皆さん、ね、で今日 の、 あの宣伝させてもらいました、青年座で行いますお芝居山本周五郎の母ちゃん、ぜひこちらの方もお願いいたします。8月の15日から8月の20日まで行っておりますので、ぜひこちらもよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。
はい、ということで、はい、本日のゲスト上村喜八郎さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。プリズムフラッシュ、
わー ちこういうか。
本当にびっくりした。私は今ちょっと。
はい、ということでね、まあ、いつもここであのゲストの皆さんお別れなんですけど、まあ、行ってください、はい、そのままね。はいはいはい。ということで、前々回の、はい、サイン色紙プレゼント。
はい、そうです。
でございますが、日高のり子さん。
そうなんです。
のんちゃんの、はい、サイン色紙でございます。
はい、ですね、大阪府、シュランじゃないよさん。
シュランじゃないよ、シュランここに。あ
で、北海道のアウラの黒髪さん。んそして、京都府の木塚さん。以上、3名の方に当選しました。
はい、色紙をお送りいたしますのでね。
はい、
ございます。たくさんね、はい、応募いただきましたけども。
そうなんですよ、うん。
さあ、そしてもちろん今回のゲスト、上村喜八郎さんの直筆サイン色紙もですね、3名の方にプレゼントいたしますので、うん、ぜひ、番組の感想なんかもですね、はい、添えて送っていただければと思います。はい、ということでね、喜八さんのお芝居は8月の15日から20日ということでね、うん、ぜひご覧いただければと思います。はい、で、まあ、他にもですね、私の方は、コミケの夜でございますね、今年もアニメジャパンフェスティバルがございます。はい、初日がウルトラマンスピリッツ初のですね、はい、そして2日目が、スーパーヒーロースピリッツ、うん、そして3日目がスーパーアニソンスピリッツ、はい、まさに、梶原一騎先生原作のですね、明日の女王、ね、まあ、この場合は高森浅尾先生の名義でございますが、明日の女王の、ね、尾藤勲さんもいらっしゃっていただきます。尾藤勲さんもいらっしゃれば、佐々木勲さんもいらっしゃれば、はい、もちろん水木一郎兄貴、堀江光子さん、はい、そしてチャーリー光成さん、山本雅之さん、どんだけ昭和なんだという、ね、そんなコンサートもやりますので、またぜひ皆さんこの夏もいろんなイベントにお越しいただければと思います、はい、ということで、今回はここまで。お相手は私ショッカー大野と
貝原玲奈でした。
せーの、またね。
この番組は同人誌印刷会社猫のしっぽの本社スタジオからお送りしました。